This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 138. 皆さんこんにちは。ピアレスゆかりです。今日はですね、ちょっとイレギュラーな感じで、いつもの配信のタイミングとは全然違う日に、まあ、ボーナスエピソードというか、まあ、2020年最後のエピソードを年が変わる前に配信したいなと思いました。2020年はもうめちゃくちゃな年でしたね。コロナ禍で今までの常識がひっくり返されて、ニューノーマルという言葉もできました。今年の日本の今年を表す漢字は3つ、新語、流行語大賞は3密だったそうですね。英語ですと、ミリアム・ウェブスター辞書が発表した今年の言葉はパンデミックだったそうです。とにかく、今まで普通だったことが普通でなくなったという年でしたね。私は個人的にこのポッドキャストの1年を振り返ると、3月まで2年間一緒にポッドキャストをやってきてくれていた須藤美香さんが卒業されて、その後4月から1人でやってきました。まあこれがね、まだ今年のことっていうのが未だに信じられないですね。今年本当に長いので、1月から4月の間に起こったことって、それってマジで今年の出来事と思ってしまいますよね。まあそれでね、一人でずっと喋るのもなと思って、ゲストさんをほぼ毎回お呼びするようになり、現在のハミライのリズムができてきました。ポッドキャストね、毎週やるの大変でしょうってよく言われますが、まあ今年はコロナでずっと家にいたので、ポッドキャストぐらいしかやることがなかったっていうのがまあ正直な感想です。ポッドキャストの収録には、ミカチと収録していたシーズン1の頃からズームを使っていたんですが、とにかくズームのね、使用頻度が増えましたね。今は年末年始の休暇でちょっと落ち着いていますけども、まあほぼ毎日何らかの理由でこうプライベートで友達と話すとか、ポッドキャストのインタビュー収録とか、仕事のミーティングとか、ボランティアのミーティングとか、あとはまあイベントとかですね、ブッククラブとか、とにかく毎日最低1回はズームを使うような生活で、もうズーム疲れっていうのは本当半端なかったです。自粛生活に関しては、私は本当にスーパーに行くぐらいしか外出していないので、友達とね、ランチとかディナーとかももう2月以来行ってないですし、旅行ももちろん行っていません。なのでまあメンタル的にもかなりしんどかったですね。なのでまあズーム疲れと言ってる割には、ズームでも友達や家族とつながれて、まあそういう意味では救われました。6月と7月にはズームを使ったイベントもやりました。5月に起こったジョージ・フロイドさんの殺人事件をきっかけに、ブラック・ライブス・マーター運動が世界中に広まって、日本には差別はないという人たちが多いことに、私はすごく危機感を感じて開催したイベントでした。特に第1弾の日本の差別を考えるのイベントは、まあ、200人ほどの方にご登録いただいて、多くの反響がありました。このイベントは YouTube に録画が上がっていますので、リンクを貼っておきますので、よかったら見てみてください。このイベントでね、日本人はアジアの白人っていう発言がありましたけど、それは今でもとても印象に残っています。その後のポッドキャストのエピソードでも、多様性っていうのが私の中でも結構重要性が高くて、できるだけ多様なゲストさんをお呼びしたいなと気をつけて、まあ、ゲストさんを選ぶようになりました。イベントで知り合った台湾系アメリカ人のジェイシーさん、そしてバルバドス出身のドーンさん、パキスタン系アメリカ人のファラさん、在日朝鮮人3世のウギさん、そして国籍だけでなくてね、まあ、様々な分野、性別、性的指向の方をお招きしたいと思ってきましたし、これからもさらに多様なゲストの皆さんのお話を伺うことを楽しみにしています。私はね、毎年年の初めにその年の3つの言葉っていうのを選ぶんですけれども、これは毎年ブログに書いてますので、興味のある方は読んでみてください。2020年の3つの言葉は continue, commit, clear の3つでした。今までやってきたことを引き続き続けていく continue。これはポッドキャストで達成できました。commit も同じですね。諦めずに続けること。そして clear は自分のやりたいことにフォーカスして自分のやりたくないこと、自分の夢の達成に意味がないことはやめるという意味で取り上げた言葉でしたが、まあ先ほども言いましたが、とにかくコロナでね、ポッドキャストしかやることがなかったので、幸い3つとも達成できたと思いました。 私は今年45になったんですけれども、もうこの年になると自分のやりたいこととそうでないことの違いっていうのがはっきりしてくるので、まあ、バウンダリーを駆使して自分に意味のないことは No thank you と言えるようになりました。そのせいか、本当にたくさんの方にポッドキャストを聞いていただいてます。Apple Podcast でも今年は何度かフィーチャーしていただいて、ハミライは今年本当にコミュニティが大きくなって皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。いつも聞いてくださって、そしてコメントしてくださって、リスナーの皆さん本当にありがとうございます。そしてですね、次回のエピソードで2021年の3つの言葉っていうのを発表したいと思っています。今年の後半ではブレネー・ブラウンブッククラブも始めました。私がブレネー・ブラウンが大好きで、まあ彼女の本はほとんど読んでいるんですけれども、なんとかして彼女の本の内容を日本の皆さんに伝えたいというのがそもそものブッククラブ発足の理由です。私はなんかオンラインサロンとかコースとか情報商材とか売るのは興味なくて、実際そんなに得意でもないんですよね。で、それでも、ブッククラブだったらみんなで一緒に学べるということで提案したんですけれども、あっという間にメンバーが揃って、みんなで週1回、たくさん学んで、たくさんシェアして、たくさん泣いた回でした。1月からは第2期として次の本を読んでいき、そのまま3冊目、4冊目とそのグループでは続けていくと思うんですけれども、新しいグループで4月から Daring Greatly、本当の勇気は弱さを認めることっていう放題ですけれども、を読んでいく回を始めますので、興味のある方はショーノートをチェックしてみてください。また今年はハミライジャーナル部や30分無料コーチングセッションなどもやりましたね。コロナ禍で女性の自殺が 80% 増えたこと、それ以外でもメンタルヘルスが不安定という方、将来の見通しがつかないという方、いろんな皆さんのお話を聞く機会があって、私に何ができるんだろうと考えた末に、まあ毎週一日ですが、オフィスアワーのような感じで、誰でも自由に30分の無料セッションを予約できる時間を設定しました。これもショーノートにリンクがありますので、相談ごと、質問、コーチング、雑談、ただ話を聞いてほしい。何でも結構ですので、興味のある方はご予約ください。また、メンターシップも興味ある方がどのくらいいるのかわかりませんが、やってみたいなと思っています。こちらも興味ある方はぜひお問い合わせください。そして先日ハミライ忘年会も無事終了しました。まあギリギリでね参加できなかった方などもいらっしゃいましたが、サイズ的にもちょうどよく楽しい会になりました。この忘年会での会話がですね、思いがけずすごく興味深いものになったので、今日のエピソードでシェアさせてください。2時間半の会だったので、かなり編集できるところは編集しましたが、それでも長いので、皆さん何回かに分けてお聞きください。この忘年会では、チャットに、本当たくさんの皆さんが、こう、いろんなリソースとかリンクを貼ってくださったんですね。なので、ショーノートの方に、皆さんがシェアしてくださった情報とか、リンクなどは貼っておりますので、ショーノートをチェックしてみてください。それでは、忘年会の様子をお聞きください。
皆さん、今日は、ハミライ忘年会にご参加いただき、ありがとうございます。一人で拍手してるけど、
ありがとうございます。
全然何も、ルールとか決めてないんですけど、とりあえず最初は、過去のゲストさん、皆さん順番に回っていって、今年コロナ禍で学んだことっていうことについてお話しいただきたいと思います。まあいいや、じゃあとりあえず最初から、順番全然決まってないんですけど、私の、画面で一番近い人から順番に当てていきたいと思います。で、まあその、一通り回ったらみんなあと自由に会話したいんですけど、チャットの部分もどんどん使って自己紹介とかしていただいて構わないですし、よろしくお願いします。じゃあですね、一番近いのはモッチー先生、ミシガン州のモッチー先生なのでお願いしたいんですが、今年、モッチー先生は日本、ミシガン州で日本語の先生をしていらっしゃるっていうエピソードで結構あれも反響が多かったエピソードなんですけども、今年猫ちゃんも、今年コロナ禍で学んだことについて、ちょっとお話しいただければ嬉しいです。お願いします。
はい、皆さんこんばんは。皆さんどこもこんばんはかな。はじめましての方がほとんどですけれども、ちょっとトップバッターになってしまって、いきなり緊張しておりますが、ハミライ史上最長のエピソードを担当した望月と申します。録音中は、これいつ会うのか大丈夫かなとかドキドキしながら録音していたんですが、なんとかうまく編集で こう、綺麗にまとめてくださいましたが、はみらいのエピソードでは、まず自己紹介ですね。望月義弘と申します。ミシガン州のアナーバーという町にある、ミシガン大学というところで日本語と日本語の翻訳を、日英英日翻訳を教えております。で、はみらいのエピソードでは、まあ、日本語教師になったきっかけとか、まあ、日本語教師の生活であるとか、で、まあ、特に、LGBTQ の差別問題、自分の体験を元にして、そういう性的マイノリティの差別の話とかをしました。手短にですね、コロナ禍で学んだことですが、まあ、私はなんか常々、この日本語教育、まあ、日本語教育っていうのはずっと伝統的なんか感じもありますし、難しいもの、辛いもの、苦行である、大変であるってイメージがずっと付きまとってきたと思うんですけど、まあ、コロナの前から常々私は21世紀の日本語教育は楽しく面白くなくてはいけないって思っていたんですが、で、コロナ禍でオンライン授業になってますますそれを実感して、やっぱりオンラインだと対面と違ってなかなか集中力も続かないので、ますます、まあ語学の授業だけじゃないですけどね、すべての授業において、なんか学びは楽しくなくてはいけないということを再認識しました。以上です。
はい、ありがとうございます。そしたらですね、次、私のスクリーンで次に映っているのが堀さんなんですけども、堀さんは私のすごい最初の方の第20回で出ていただいて、ちゃんとするの呪いっていうのが、私結構あれ、今でも好き。その日本語でちゃんとするってよく言うけど、ちゃんとするって何なのっていうのを、2回に分けて、ミカチと一緒に話したんですけど、じゃあ堀さん、まあ簡単な自己紹介と、はい、懐かしいですね。はい、と、はい、コロナ禍で学んだことを教えてください。
プログライハッキング JP の堀と申します。本業は、北極の気候変動の研究者をやっているんですけども、その傍ら一応ブログとか執筆とか、そういったことをやっております。あれですね、イリノイ州シカゴ生まれのネイティブだったので、基本的にアメリカの情報をいち早く読んで、日本の人に紹介するっていったスタイルでずっとやってきています。コロナの間に学んだことってあまりないんですけれども基本的にね、一人でずっと研究やってる人間なので、ただずっと世の中ウォッチしていて、今年はね、大統領選挙がありましたので、僕の隠れた趣味でアメリカ大統領選挙ウォッチングっていうのを4年に1回楽しみにしてるんですけども、まあ、前回4年前に比べてももっとストレスフルな1年で、で終わった後もずっとストレスフルで、それを通してみた結果、より自分のものの見方が非常に一面的で、その、こうあるべきと思っている世界よりもずっとずっと世の中が広いんだなと。ですから、自分から見たらちょっと非常識だったり、ちょっと受け入れ難い意見も含めて、その背景みたいなものがだんだん見えてくるようになってきたので、うかつに口を開いてはいけないなっていうことをだいぶ学んだっていうのはあります。一人で、コロナと、ね、の世界と向き合っていて、どんどんどんどん、なんかこう閉じていくわけですけど、ちょっと拍車がかかっちゃいましたね、そこに。だから、来年1年は、ここからどうやってもう一回外に出ていくのかってことを学び直さなきゃな、ってことを私は考えています。はい。そんなところです。
ありがとうございます。堀さんにはね、はめらい夏休み企画の時も、大統領選を語るっていうので、すごい、すごい詳しい解説をしていただきました。まあ、来年、ね、バイデンが、正式に就任したらまたいろいろお話を伺いたいと思います。じゃあ次はですね、私のスクリーンで次に映っているのが早紀江さんです。ボストンの。お願いします。
はい。皆さん、はじめまして。アメリカのボストンに住んでいる、サリバン早紀江と申します。本業はスポーツテックでデジタルマーケティングとして働いているんですけれども、まあ、その傍らポッドキャスターとして、宇野と佐野という名前で発信しております。で、とですね、ゆかりさんにインタビューをしていただいたゲストエピソードは、マインドセットとか、ジャーナリングについてお話ししたりもして、結構ね、私の中でも自分自身を振り返るインタビューだったなっていうように考えています。で、今年学んだことで、私もいろいろ考えてたんですけれども、シリアスじゃないバージョンで言うと、 ガーデニングを学びました。
うん、いいですね。
はい。やっぱ家にいる時間がかなり多くて、で、この家に引っ越してきて、まあ、3、4年経ってるんですけど、まあ、夏って結構、外にね、家になかったりする時期が多かったんですが、今年はかなり家にで過ごす時間が多くて、ずっとやらなきゃいけないって思っていたガーデニングを始め、まあ、野菜なども育てたので、充実した、はい、夏になったかなと思います。で、まあ、もうちょっと真面目なバージョンで言うと、うぬと様のそのポッドキャスターので、メンターシッププログラムを始めたので、なんかこの改めて留学とはとか、日本の学生が海外に出るためのこのマインドセットのこととかも考えるようになったのが、まあ大きな、学びかなと思いました。
ありがとうございます。はい、先江さんとのエピソードがね、ジャーナリングの話ですごい盛り上がって、で、ハミライジャーナル部っていうのを私も作ったんですけど、で、みんなでこう、応援し合って、まあ続き、まあ続かなくても仕方ないから、続かな、ね、続け、ちょっとやめちゃったらまた始めればいいみたいな。うん。本当ジャーナリングって大事だなと。私もこれは今年の学びの一つですね。
うん、続けてます。
続けましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。じゃあ次、ひなこさんお願いします。
はい。皆さん、おはようございます。こんにちは。2020年も年の瀬ですね。ゆかりさん、今回お招きいただきましてありがとうございます。私もゆかりさんのポッドキャストにシーズン3出させていただいたんですけれども、その時にもいろいろ話をしてるんで、まあ聞いてくださった方は知ってるかと思いますが、私はずっとボストン、ニューヨークに過去16年ほど住んでまして、で向こうで音楽家、まあ教育関係というか、海外フリーランスみたいな感じでずっと働いてたんですけど、まあパンデミックでもろに影響を受けた業界にいますんで、結構今年大変動でして。で、まあそんな中で音楽業界で日本で働く機会っていうのを得まして、急遽9月に日本、東京に移住してきました。もともと日本出身なんですけど、なんかもう16年も離れてると帰国っていうか移住って感じなんで、そういうふうに言ってます。はい。なんで、まあ今はドイツが本社の会社で音楽制作会社なんですけど、マーケティングをしております。で、その傍ら、Women in Music Japan っていう非営利団体の代表をしたりとか、最近は自分でスター F っていう音声配信なんかもしてるんですけど、今年の気づきというか、今年学んだことは、まあ、たくさんあるんですけど、今年の個人的なテーマがセルフケアだったんですけど、やっぱりその自分をねぎらうっていうか、リスペクトし、で、その自分に関してケアをするってどういうことなのかっていうのを掘り下げるっていうことを、年始に掲げといて本当に良かったなって思いましたっていうか、まさかこんな年になるって思ってなかったんですけど、すごいタイムリーだったなと思ってて、その自分自身のニーズっていうか、何が大切なのか、どんな時にストレスを感じやすいか、どんな時にリラックスできるかとか、そういった認知を高めるっていう活動を年始の最初の方に結構してたことによって、パンデミックが起きた時に、その必要じゃないものと必要なものとってこう分ける作業がすごくスピーディーにできたっていうのはとても良かったことですね。で、そういう仕事のオファーが来た時なんかにすぐこう直感で、あ、これやりたい、これエキサイティングってこうすぐ見つけていけたっていうのは良かったし、結果今年私結婚もしたんですけど、なんかそういう相手と巡り合った時にこうパンって決めてすぐ移住みたいな、はい、そういうふうにスピーディーに動いて、すごくストレスフルな中でもなんか割かしうまくやっていけたのは、その自分を知るっていう作業をしてセルフケアについて考えたからだなと思ったんですよね。はい、それが一番の収穫でした。まだ別に答えが全部出たわけじゃないですけど、いいきっかけだったなと思いました。
素晴らしい、以上です。ありがとうございます。ひなこさんのエピソードもすごい反響が多かったんですよね。日本に帰ってなんか逆カルチャーショックの話とか、あとまあね、いろんな変化が一気に起きた年。っていうか、普通の人にとっても大変な年だったんですけど、ひのこさんは引っ越し、ご結婚もあって、なんかすごい、本当に大変だったみたいですけど、うん、なんか共感のコメントがたくさん入りました、あの時は。ありがとうございます。Okay。じゃあですね、次は、じゃあ、米丸真紀子さん、お願いします。鹿児島の。
皆さんおはようございます。こんばんはの方もいらっしゃると思います。鹿児島で県議会議員をしております米丸と申します。どうぞよろしくお願いします。ハミライには出させていただいた時は確か念ずれば花開くっていうのを テーマに話させていただいたんですけれども、今回のコロナ禍で、私今、議員になって1年半なんですけれども、まあ、その私のマニフェストの一つに自転車による、街づくりっていうことをずっと訴えてかけてきたんですけど、最初の1年目はこの子何言ってるんだろうみたいな感じだったんですけど、今回コロナ禍で本当に自転車のあり方が見直されて、今議会でもすごく盛り上がり、なんと2023年にツールド九州が開催されることが決まり、お話しした後にどんどん、そういう進んでいったので、やっぱり念ずれば花開くは間違いはないなっていうことにしたところでした。うん、もう鹿児島はまだ暖かい日々が続いておりますが、また、来年も引き続き自転車振興頑張っていこうと思ってる、
そうです。
学校です。
ありがとうございます。いや、ハビライ初の政治家の方のゲストっていうことで、すごく、まあ女性のね、政治家の方っていうので、すごく私も嬉しかったし、もっとどんどん、マキコさんみたいな人にゲストに来ていただきたいなと思います。私もお話ししたときに、あと、なんだっけ、ありがとうの話されましたよね。
ああ。
なんか嫌なことがあったら、ありがとう。で、いいことがあったら感謝します。で、あれも私も結構個人的に響いたし、
はい、
なんか嫌なことあったらなんか、うん、と思って、ありがとうっていうようにしたので、うん、個人的にも結構、勉強になった回でした。ありがとうございます。Okay, じゃあ次はですね、あやこさん、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ゆかりさんありがとうございました。ゆかりさんの、ブレネ・ブラウンに、関してのコラムとかを読ませていただいて、つながったんですけれども、ハミライのポッドキャストでは、ブレネ・ブラウンのベルナビリティについてとか、あと、カナダ、私もカナダに住んでいたことがあるので、カナダの現状、コロナ禍の現状とかもお話しさせていただきました。で、なんかすごくベルナビリティって、まあ、心のこう、脆さだったりとか、こうさらけ出すことの怖さだったりとか、改めてこういろいろ読んでみて、やっぱりなんか自分はすごく先ほどちょっと堀さんがちょっとお話しされてたことも言ってるんですけれども、自分はすごくこう、認識とかに偏りがあったりとか、思い込みがすごくあるんだなっていうのが、私の中ですごくありまして、やっぱり家にいる時間がすごく多かったので、自分の認識ってどうなんだろうとか、自分の怖がってることってどうなんだろうとか、いろんな思い込みってどうなんだろうってことにとことんこう、向き合っている、そんな、一年になっています。で、なんかこう、ゆかりさんからすごく学ぶことが多くて、なんかこう、すごい行動力、まあ自分が、ご自身がすごく好きなことの価値を高く置いてるものに関してだと思うんですけれども、すごく行動力があって、やっぱり私はなんか、結構いろいろこう、さらけ出すこととか、ありのままについてこう、いろいろ勉強したりとはしてるんですけど、それでもやっぱりなんか自分の思い込みによってこう、行動に繋がってないとか、ガチガチになって、こう、やることが怖くなってるみたいなところがすごくあって、なんかそこをちょっと来年というか、まあ年も変わりますので、少しそういう殻をこう破っていくように、できたらいいなと思っています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます、ゆかりさん。
ありがとうございます。あやこさんはね、1月からのブレネブラウンブッククラブにも、
はい。
参加していただくことになってるので、楽しみです。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
また、ママ、
また。お子さんが皆さん、ちらちら見えてて、かわいいですね。じゃあ次はですね、じゃあ、みゆきさん、お願いします。
聞こえますか？
あ、聞こえます。
はい。これマイクの方のスイッチがオフになってました。ごめんなさい。あ、どうも、リチャードソン・ミユキと申します。ゆかりさんお呼びいただき、本当にありがとうございました。サンフランシスコで、ゲーム開発会社に勤めていまして、3D アニメーターをやっております。で、その方から、マルちゃんトークっていう、ポッドキャストも趣味でやっていて、で、ハミライは、そうですね、ポッドキャストを始めた頃がちょっと前ぐらいに聞き出して、で、とても好きになって、それからずっとリスナーをやっているんですけれども、今年の人種差別を考える会の時にちょっとお手伝いをしていた時にたまたまゆかりさんとマイクロアグレッションとインプリシットバイアスがどうのこうのみたいな話になって、そのまま半ばいきなりそれがエピソードになってゲストに呼んでいただいてたんですけれども、で、そうですね、 まあ、いろいろとポッドキャストを最近聞いているので、宇野と佐野のポッドキャストとかも、私のポッドキャストはサニーさんが、来てくれたことがあって、その時に、教えてくれて、それからよく聞いたり してます。で、そうですね、コロナ禍で学んだことは、まあ、結構皆様も言ってることと似てるかもしれないんですけど、やっぱりちょっとストレスマネジメントですね。なんかやっぱりその、本当ストレスにストレスが重なって、さらになんかニュースからもストレスを受けてみたいな、そういう一年だったので、やっぱりしっかりとどうやって自分のストレス体制とか、どういうものからストレスを受けてるのかっていうのに気づくのが大切だな、みたいなことに、すごい学んだ一年でしたね、今年は、うん。そうですね、そんな感じで、まあでも本当に毎回ゆかりさんのハミライは楽しく聞いて、もう今年一番聞いたポッドキャストかもしれない。
ありがとうございます。
はい、そんな感じです。はい。
みゆきさんとのね、エピソードもすごい盛り上がりましたね。本当、なんか二人で、Facebook のメッセンジャーでやりとりしている間に、なんかちょっと待て、これは、みゆきさん忙しいの今週。
なんか長い文章で、なんか、こう思うんですけど、みたいな、
う
ん。
そうそう、ちょっともうじゃあこれ、ポッドキャストで話そうよ、みたいになって、なったんですよね。
なったんですね、うん。はい。本当に、ありがとうございました。
ありがとうございます。ですね、じゃあ次、タイラーさん、お願いします。
皆さんこんばんは。聞こえますかね。
はい、聞こえます。
聞こえます。はじめまして、タイラーと言います。ゆかりさん、今日はインバイトしていただきありがとうございます。私はタイラーと言いまして、カナダの BC 州で、看護師をしています。で、ハミライには、カナダで看護師ってどんな感じみたいなエピソードに出させていただいてるんですけれども、先ほども話があったように、自分を振り返るすごくいい機会というか、まだ看護師を始めて2年弱なので、自分が一体どんな看護師をしてるのかっていい機会に、振り返るいい機会になったので、すごくありがたく思っていまして、今年学んだことっていう形なんですけれども、まあちょっとプライベートなことではちょっとアニメにハマったというか、初めてアニメをいっぱいネットフリックスで見る機会が多くって、うん、アニメを
新しい結構そういう人多いと思う。
そうですね。アニメをすごく見て、あ、このアニメが面白いなとかいうのをずっと見てるんですけれども、それがまあなんかプライベートの学んだことという、学んではない、見つけたことですね、うん。で、ちょっとシリアスな話で言いますと、やはりコミュニケーションの取り方を一つ、もう一歩先のコミュニケーションというか、今ちょっとやっぱりコロナ病棟で働いてるんですね。なので、コロナが始まる前はやっぱりマスクもしないで、自分の格好を患者さんは全部 100% 見れる状態で、自分を紹介して、医療を提供するって形だったんですけれども、やはり今は患者さんの部屋に入るときに、ゴーグルをして、マスクをして、全身ガウンを着て入っていくので、やっぱり自分が患者さんを見るように、患者さんも私たちを見て、やっぱり信頼関係を築いていったりとかしてたんですけれども、それがやっぱりすべてこう、カットオフされるので、その、向こうから全く誰が誰かわからない状態なので、やっぱり患者さんも不安になったりするので、うん、そのコミュニケーション取り方っていうのがやっぱり変えていかないといけなかったんですね。なので、やはりある程度のもっと多いセルフディスクロージャーというか、私ってこういう人なんですよっていうのを言葉で伝えたりとかしなきゃいけなかったので、それがすごく学びというか、やはりこの人と人とのコミュニケーションの取り方っていうのが変わっていったので、医療の現場でもやっぱりそういうコミュニケーションの取り方っていうのをすごく変えていった部分があったのと、あとは家族が面会にて全く来れなくなったので、このズームミーティングがこういう会を可能にしているのと同じように、必ずズームミーティングの時間を設けて、家族の人に E メールアドレスを聞いてセットアップして、患者さんと家族と iPad でつなぐみたいなことをしたりとかしてるので、コミュニケーションの取り方っていうのを、プロフェッショナルとしてすごく学んだというか、もうちょっと先の方に行かなきゃいけなかったなっていうのが非常に大きな学びでした。
お疲れ様です。本当なんか、みんなを代表してありがとうございますと言いたいです。頑張ってください。ありがとうございます。OK。じゃあ次は、マカーシー陽子さん、お願いします。
あ、こんばんは。おはようございます。マッカーシー陽子です。そう、ありがとうございます。ゆかりさん、初めてポッドキャストっていうのに、参加させていただいて、今年、とてもエキサイティングな出来事でした。2020年の。あ、で、そうですね。私は、私のポッドキャストはですね、離婚について話しましょうって、ゆかりさんに言っていただいて、で、いや、いいですけど、私の離婚って実はちょっといろいろなことがあるんですけれども、っていうことで、結構思わぬところで、うちの、元の旦那がドラッグ中毒だったので、まあ、それで、それが離婚に至った理由ということで、ちょっと思わぬところから、出てきた課題だったんですけれども、そんなこと前に聞かれることがなかったので、驚きというか、私に、とっても自分でこう思い返す、冷静に思い返す機会ができてとても良かったです。ありがとうございました。ですね。それとは別に、私は一応本業としてはコンサルタントで、アメリカの州政府と地方自治体に、監査と、コンプライアンスの、コンサルティングと不正行為のインベスティゲーション、フラードインベスティゲーションなどをしてるんですけれども、2020年のを振り返って思い立ったことというか気づいたことっていうのは、やっぱり今平さんが言われた通り、コミュニケーションの難しさですね。なんか仕事、私もともとリモートでずっと仕事しているので、それは特にか、変化がなかったんですけれども、やっぱ仕事の、出張がすごく多かったんですね。で、出張がなくなったっていうことで、いいんですけれども、やっぱ仕事の内容によっては、インパーソンじゃないとできない仕事っていうか、うまくいかない仕事ってあるんですよね。で、監査はできるんですよ、結構。結構ドライなので、ドキュメントをリクエストして読んで、っていう、ある程度、こう、プロトコールができていて。でも、不正、フロードインベスティゲーションを今やっていて、それっていうのはやっぱりね、インパーソンでミーティングしないと、出せない、聞けないインフォメーションっていうのがあって、で、そういうのを提供してくれる、ウィストブロワーっていうか、そういう人っていうのは、オンラインでミーティングするっていうのにすごく、こう、ね、スケプティカルっていうか、うん、で、うまく情報がつかめなくって、うまくいかないんですよね。で、だから、やっぱりこう、オンラインでできることの、できることとできないことっていうのが、明らかにあるなと、うん、思いました。やっぱりインパーソンでしかできない仕事っていうのもあるなというのをつくづく感じました。それと、2020年はやっぱり家族のありがたさを痛感した一年でした。
ありがとうございます。陽子さんのエピソードもものすごい反響あったんですよね。最初はね、なんか私も離婚経験者なんで、離婚の話しましょうって言ったんですけど、陽子さんの経験に比べると私の離婚なんか全然面白くなくて、
はい、
なんか普通、うちなんか普通の円満離婚なんですけど、陽子さんのとこね、本当薬物依存ってすっ、うん、あんまりなんかそういう話しない人の方が多いと思うんで、で、そのね、その、ポッドキャストでも言いましたけど、やっぱりこう、日本人がドラッグっていうと、こう、なんか、こう、ヘロインとかね、そのストリートで、不労者みたいな人がやってるっていうイメージがありますけど、結局は、やっぱりこう、ある程度年収もある人が、こう、隠れてやっている。それ鎮痛剤とか、やっぱそのお金がないと買えないような薬物っていう、そういう話もしましたし、それはすごく皆さんに聞いてほしいエピソードですね、うん、ありがとうございました。じゃあ次行きましょう。私のスクリーンで次に映っているゲストの方がウギさんです。よろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ウギと申します。今日はお招きいただいてありがとうございます。ゆかりさんのポッドキャストには、きっかけはその日本の差別を考えるパート2というイベントに、一緒に出ていたリャン・ヨンソンさんからのご紹介で、つながりまして、私もそれまで普通にハミライのリスナーで、なんかちょっとびっくりしたんですけど、こういうふうにつながれてすごく、嬉しいです。で、私は、ウギと申しまして、そうですね、在日朝鮮人3世なんですけど、日本がその朝鮮半島を植民地にしていた時に、私の祖父母が、 朝鮮半島から生きるために日本にやってきて、いろんな事情で帰れず、私も、日本で生まれて育ってですね。で、今は東京に住んでいます。で、6年ぐらい前からジャズを習い始めて、今、東京都内でたまにライブを、しています。で、その傍ら、在日朝鮮人の、方々のその人権を、守る活動を、やりたいなと思っていて、できることをやって、います。で、今年コロナ禍で学んだことっていうのは、まあちょっとその日本の差別っていう問題と引きつけて考えると、やっぱりすごい、コロナウイルス、って多分ある程度平等に皆さん、感染するリスクがあるとは思うんですけど、そのウイルスの影響っていうのは、やっぱり社会的に弱い立場に置かれてる人たちにもっとそのネガティブな影響がいってしまうなっていうのをすごくつくづく感じました。私が関わっているフィールドっていうと、まあ、例えば3月にその埼玉県の埼玉市っていう自治体が埼玉市内の幼稚園保育所に職員に備蓄していたマスクを全部無料で配布、あの時マスクが全然なくて日本に、うん、そうマスク配布してたんですけど、その埼玉市にある在日朝鮮人の子どもたちが通う朝鮮学校っていうところがありまして、そこの幼稚園だけ配布しないっていう決定をしたりしたんですね。で、それはまあすごく抗議の声が SNS とかもそうだし起こって、結局はまあ抗議を受けて撤回はしたんですけれども、うん、もうその時やっぱりそれってすごく朝鮮人の子供たちの命はなんかなんていうのかどうなってもいいっていうような行政からのメッセージだと思うし、でその、埼玉市の決定の理由が去年から日本政府がやってる幼稚園とか保育所の無償化制度っていうのやってるんで、無料になってるんですけど、そこから外国人学校が今対象外なんですね。なんか、いろんな理由をつけて、多様な教育をやってるからとかいう理由で。で、朝鮮学校も対象外なんですけど、まあ、それが理由だったんですね。日本政府の政策から外れてるからっていうので。で、それって全然ウイルスの防止と関係ないし、命の問題と関係ないし、なんか本当こういう時に、こう、マイノリティの命ってすごい軽視されるんだなってすごく思って、で、それって多分人種差別だけじゃなくて、例えばシングルマザーの人たちとか、障害がある人たちとか、本当にすごい社会的に、ヘリに追いやられてる人たちの命ってそうなんだなってすごく、思ったんですよね。だからやっぱり普段から、こういうパンデミックの時にそういうことが起きないように、普段からやっぱり日常的にある、その制度的な差別とか、いうことを社会的になくすっていうことが本当に大事だなってすごく、今年それ本当に一番感じましたね。はい。はい、まあ、ポッドキャスト、出られてすごく面白かったし、自分も本当に皆さんおっしゃってましたけど、振り返る。なんか客観的にっていうか、うん、そういう良い機会になったので、すごく感謝しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。私さっき、鹿児島の牧子さんの、嫌なことがあったらありがとうっていうのは結構心に残った言葉なんですけど、その今年の私のポッドキャストに出ていただいた方のいろんな名言ってやっぱり私も残っていて、その中でね、やっぱ一番大きかったのは、ウギさんのその差別を受けている人に出会ってください。で、それ日本の差別を考える、のイベントでウギさんが言われたんですけど、だから私もあのイベントがあるまで在日朝鮮人の方の知り合いとかいなかったし、なんかそれですごい感銘を受けたっていうか、うん、なんか本当そういう人のこう声をすごいシェアするの大事だなと思います。で、ウギさんさっきの幼稚園の無償化の話、私署名しましたし、はい、リンクもシェアしましたけど、はい、もしよかったらチャットにリンクをまだ載せてください。まだ署名していない方がいらっしゃるかもしれないので、ぜひお願いします。
はい、わかりました。じゃあ今から探してチャットに送ります。ありがとうございます。
はい、お願いします。 OK、 じゃあ次はですね、佐久間さん、次お願いします。
はい、こんにちは、皆さんはじめまして、佐久間由美子と申します。ニューヨークに住んでいて、 あの、文筆業とか、あと、プロデューサーっぽいことをしたりとか、しています。で、ほとんどの方が初めましてだと思うんですけれども、ゆかりさんにあの、ポッドキャストに誘っていただいて、なんか、出た時は大統領選の直後だったのかな、なんか、すごいハイテンションに、なんか陰謀論を、なんか、もぐらたたきのようにやっていたっていう、あの、すごいなんかテンションの高かった時に出たような思い出があります。で、今年学んだことは、あの、あ、もうちょっと人生が変わり、あ、最近出た本は、Wii の市民革命っていう本なんですけれども、トランプ政権以降の、なんていうかな、消費アクティビズムとかの、あの、最先端について書いた本で、実は、まあ、そのタイトルになる、は決まってなかったんですけど、2月の終わりに1回原稿を編集者に渡していて、まあ4月か5月ぐらいに出すつもりでいたのが、まあ COVID が来ちゃったので、まあ全書き直しみたいな感じになって、12月に出たんですけれども、結構なんかこう、本当に COVID のおかげで自分の人生ももう、変わりすぎちゃって、何を学んだかって考えたときに、なんか、なんだろうって、もうちょっと悩んじゃったんですけど、本当に私、格付きで日本に行ってて、で、多い時はもう1年に8回とか、あと実家で、高校生ぐらいの時からトラさんって呼ばれてたぐらい、一回出て行ったら帰ってこないっていう感じで、で、ずっとまあ、長いこと旅を、日本だけじゃなくて、で、結構この何年かはもう、ちょっとアジアに夢中になっちゃって、もうなんならタイとか沖縄とかに住みたいけどっていう感じになってたんですけど、やっぱ COVID になっが、その3月の7日ぐらいに日本から帰ってきたんですけど、まあ東京には実家しかないっていうこともあって、老人家庭だし、とりあえずまあ私の家はニューヨークだということで焦って帰ってきたんですけど、そのなんか、こう、英語で聞いてるニュースと日本語で見えるニュースっていうののギャップがもうとにかく、まあなんか震災の時もちょっとそうだったかなって思ったんですけど、とにかくなんかこう、思ってた以上にやばいなって、本当に、まあやばいやばいと思ってはいたがっていう感じになって、でこう、自分がやっぱり住むコミュニティはニューヨークなんだなって思ったんだけれども、もっとなんか日本のことにちゃんとコミットしていかないといけないっていう、気持ちにすごい、こう、なんか、使命感のようなものがなんか湧いてきて、で、自分でもちょっとそれにはすごいびっくりしており、なんか今までは、どっちかっていうと、こう、アウトサイダーとして起きてることの最先端を皆さんに伝えるっていう、その、まあ、どこに行ってもオブザーバーで、どこに行ってもアウトサイダーっていう気持ちで生きてきたんですけど、やっぱりちょっと本当になんか、しないといけないなっていうふうにすごい思うようになってきて。で、まあ、自分は、一番最初、キャリアの最初の頃は、報道の世界にいたんですけど、まあ、とにかく会社っていうのが無理で、まあ、6年ぐらい、何社か勤めて辞めたりとかしたんですけど、で、まあ、そこから、やっぱカルチャーとか文化とか、その人のルポとかそういうことの方が好きだって思ってたんだけど、結局やっぱりなんか気がついたらニュースとか、のを追いかけるみたいなことになっていて、で、かつなんか、まあなんか中学生の頃から家庭内で NHK になんか、利用料を払わないキャンペーンとかを一人でやったりとかしてた、なんかちょっと、そういうこうなんか子供アクティビストみたいなところがあったので、そのなんかルーツにもちょっと戻ってきて、で、なんか、今までよりも能動的に環境アクションとか、政治のアクションとかに、参加するようになり、で、まあ、学んだことっていうのは、多分その、なんかこう、そういうことに向き合ってると、やっぱりそれなりの怒りとか、ネガティブな感情、まあ、レイシズムとか、そういうことにも対してもそうですけど、本当なんか、すごい怒りの塊みたいになってくるんだけど、その時に本当になんか、まあ、それはそれで別のジャーニーとしてずっとこうなんか、そのセルフラブみたいな、セルフケアとセルフラブっていうのを、この何年か、やってきたことと、そこがリンクして、やっぱりなんか、その怒りとかをモチベーションに変えるためには、 セルフケアとかセルフラブが本当に必要最低限の、なんか、まあ、必要、そう、ツールっていうんですかね。生き残りのツールだなということを、学びました。去年、真面目にマリファナの話をしようっていう本を、これまたまあ、その日本との、アメリカとかカナダとか、まあ、世界の各国とのギャップがもうどんどんどんどん大きくなってくる中で、これはちょっとなんかやばいなって思って書いた本だったんで、まあなんか、いろいろそういうことを言われがち、ただでさえ。で、まあでもなんか、その、自分の私生活のこととかもやっぱりあんまり今まで書いてこなかったんだけれども、その、自分の活動とか、自分の生活とか、そういうことになんかこう、だんだんこう、今まであったズレみたいなものがちょっとだんだんちっちゃくなってきたっていうか、なんか、それは、例えば、その、アパレルの、でっかい企業から雇われたりとかすることもあるんですけど、まあなんかそういうのと環境アクションとかが、だんだん自分の中でずれてきたりとかして、で、まあなんかもう黙ってるのも、嫌になってきたので、ちょっとそういうことも言うようになったりとかして、まあ当然、そういうアパレルのでっかい会社とかから仕事来なくなってるんですけど、逆に今度環境アクションとかからコピー考える仕事が来たりとか、で、こうだんだんこう自分の中であったズレみたいなものがちっちゃくなってきて、それはなんか本当にコロナのおかげというか、だなと思って、でも本当なんか日々自分についての発見の繰り返しだなっていう感じで、はい、生きています。
ありがとうございます。佐久間さんとのエピソードもものすごく反響あったし、私この1日2ヶ月、なんか射程のように佐久間さんにこれについていって、毎朝インスタライブを拝見して、で、この間ちょっと私サブスタックのあれに書いたんですけど、その佐久間さんのインスタライブに行くと、もちろんあれってライブをやってる人しか基本話せないんだけど、コメント欄でみんな交流してるのがすごいあったかくて、なんかこんなことがありましたとか言ったら他の人がそれはひどいねとかそんなのダメだよとか、すごいなんかね、直接の交流じゃないんだけど、なんとかさん、それ頑張ってくださいとか、で、やっぱり居場所がないですっていう人もいるし、じゃあそういう時に佐久間さんが、じゃあここがみんなの居場所だよってこう、やっぱり私は個人的に姉子のように思っているので、そのすごいあったかいスペースができていて、とってもいいので皆さん、ぜひ、ね、マミさんも、私とマミさん、佐久間組の射程みたいな感じで。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ぜひぜひ、あと、本のリンクとかもぜひぜひ、チャットに貼ってください。
はい、
最新のやつは、Wii の市民革命という本
を、はい、
今送っていってるところなんで。はい、
あとインスタグラムライブを来年なんか雑誌とか作ってみたいとか、記事書いたりしてみたいっていう人たちが結構増えてきたので、そこからなんかメディアを作ろうと思って今、頑張ってます。はい。
たいです。はい。
はい。
ぜひお願いします。
一緒にやりましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ次はですね。じゃあサニーさんお願いします。
はい。遅くなってすいません。今年はどんな年だったかっていうことで良いでしょうか？
うん、いいですよ。
はい。私は、サニーと申しまして、今、大学院生をアメリカのネブラスカ州でしているんですが、卒業から大学院に変更するちょうど年で、まあ、卒業式もなくなってしまって、両親が、まあ、卒業式に来てくれるっていう話だったんですけど、それもじゃんに、やっぱりなってしまったので、たくさんの変化があった年だったなと思うんですけども、コロナ禍でやっぱりオンラインのコミュニティがすごく発達していて、で、すごくそういう機会に参加させていただく、機会が多くて、今年はすごく自分にフォーカスできた年だったなってすごく思います。なので、まあ日本の大学生の子たちとはそんなに友達じゃないんですけども、まあ就活ですごく忙しかったりとかしていた、同級生の子たちより自分のことを見直して、どういうことが自分の弱みなのかなとか、強みなのかなっていうのをすごく振り返れた年だったなと思います。 で、私自身は、今年はすごくメンタルヘルスでの気づきが多かった年で、コロナ禍でその自分のスケジュールとかルーティーンがすごく崩れてしまって、で、なんか自分がコントロールできることがすごく少なくなってしまったなって思うので、やっぱりアメリカに学生としているっていうことはビザでステイさせていただいているので、それでもやっぱり私がコントロールできることがすごく少なくて、トランプさんお願いしますっていう感じだったので、本当に。だから、そういう面ではすごく、私はエグザイティをすごくこう、ディベロップしたというか、そういう時期だったんですけども、そういうことも、割と最近の日本人の方で話してる方がすごく多くなっているなっていうふうに気づいて、で、そういう私の中で日本に行った時にタブーだったようなトピックが、今すごく話されているなっていう気づきがあった年でもあって、やっぱりポッドキャストだったり YouTube がすごく皆さん始めたりとかして普及してるなと思ったんですけども、なのでゆかりさんもゲイメアリッジの話だったりとか、養子の話だったりとかもされてて、ポッドキャストインタビューされてたりとか、で、あと、イリーガルではありますが YouTube でドラマ、日本のドラマが載ってるのを見ると、男の人同士の恋愛のドラマだったりとかが、民放で出てて、私の中でそういうのってすごいタブーだったりしたので、すごい日本も変わってるのかなって思えたんですが、皆さん日本にいらっしゃる方はどうでしょうかっていう感じですね。なので、私の中で、私の世代っていうか、こう、若い世代がどんどんこう、変わろうって言って、ているのが見えた年でもあったので、私もその波に乗って、こういろんな方と話したり、少しでもポジティブな影響を与えられるような人間になりたいなって思えた年でした。そんな感じです。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
サニーさんもね、本当いろいろ大変な、やっぱビザとかね、アメリカの学生さんとかすごいこう結構振り回された。推しだったんじゃないかなと思います。
そうですね。いろいろ決まったと思ったら、おじゃいになり、あれって思ったら、また決まってみたいな、そういう感じだったので、すごい波が、アップダウンが弾けしかったなと思います。
サニーさんは、サニーデイズインの USA というポッドキャストをされていますので、もしよかったら皆さん、ぜひぜひ聞いてみてください。サニーさん、リンクを貼っといてください。で、あと、プロチョイスの話とかもね、サニーさんのポッドキャストでされていて、すごいいいと思いました。
ありがとうございます。あらせていただきます。
はい。あとは、えつこさんなんですけど、えつこさん大丈夫かな？
はい。ちょうど止まりました。ちょっと今。
今どこですか？
ホテルの駐車場に着きました。うん、ずっと移動してて。
あとがいい？
こんにちは。
大丈夫ですか？
大丈夫です。今家に入るとまた子供たちが寄ってくるので、今。喋った方がいいかな。皆さん、はじめましての方が多いかな。ですね、私も今、サンディエゴにいます。コロナで学んだことですよね。7月、もう知ってる人は何回も聞いた話だと思うんですけど、7月半ばから、なんか家が、水漏れにあってしまいまして、今、ずっとホテルに暮らしてるんです。それで、もう5回ぐらい移動しててですね、ここも今、泊まってるホテルも、1月4日ぐらいでまた出なきゃいけないんですけど、なので、うち子供が3人いて、男の子3人がいて、で、3月中旬からもずっとコロナで学校閉まってて、家にいてっていう、なんかもう本当に修行のような半年間でした。で、まだ全然その自分に起こっていることというか、今の家のこととか、家の工事が始まらないこととか、全然客観視できてないので、なんか何も偉そうなこと言えないんですけど、一つですね、私は本業は一応なんかこう国際結婚のカップルのご相談乗ったりとか、そういう異文化間のこう関係、カップルのご相談乗ったりとか、あとはその去年の今頃ちょうど翻訳した本が親子関係の本が出てて、それをもとにそのセミナーやろうって言って、こうパートナーの方と一緒に何回もこうミーティングして、ズームで、もうスライドも作って、あとは宣伝してお客さん集めるみたいなところに来てた時にこれが起こって、正直もうなんかいっぱいいっぱいになってしまって、ちょっとお願いして今、延期してもらってるんですね。とりあえず家の工事が始まって、あと何ヶ月したらこれが終わるのか分かってから、スケジュール立てさせてくださいって言って、それもだから今お返ししちゃって、なんか何も今、なんていうか走ってるプロジェクトがなくて、でもかつ、それと、なんかこの、ずっと、その、ホテルとか狭い空間に家族みんなでいたっていうことで、かなり自分の中でもいろいろ なんていうか、ドロドロしたものが出てきたし、子供たちとの関係もしかりで、子供も、14歳、13歳、8歳、男の子3人なので、まあ、それぞれに本当にこの、なんていうか、クライシスというか、この状況にいろんな反応しててですね、なんかその、私が親子セミナーで偉そうに言おうと思ってたこととか、根底から覆されるようなこととかが起こったりしてるので、なんかこれは一回もうリセットというか、なんていうんですかね、この経験をちゃんと肥やしにして皆さんにお伝えできるように、もうちょっと熟成した方がいいっていうことなのかなっていうふうに思ったりしています。うん、あとは、まあ、ちょっとアメリカにいらっしゃる方もいるので、皆さん、もうやっというほどご存知と思うんですけど、トランプ大統領がコロナで困ってる人のための、こう、なんていうんですか、スティミラスとかそういうリリーフビルみたいなのになかなかサインしなくて、もうなんか、アンエンプロイメントのチェックが終わっちゃってからやっとサインしたみたいなことがつい昨日、うん、今日であったんですよね。だからなんか本当に平和な時は何も考えずに、普通に政府は回ってて物事は動いてくって多くの人は思ってるけど、やっぱりそんな一人の人間のサインするかしないかで、そんなにミリオンという人たちの生活が本当に生活とかも命に関わる状況、そんなに一人の人がパワー持っていいのかっていうのをすごい今回考えさせられて、もう選挙は選挙で良かったなっていう感じなんですけど、ちょっとこっから先なんかいろいろやっぱり、まあ、それは本当に各国どこもそうだと思うんですけどね。リーダーシップがこうだから今の状況があるっていうのが。でもなんか本当に LA とかなんて10分に1人人が死んでるみたいな状況らしいので、うん、本当に人事ではないというか、共々として本当に暮らしてる感じです。なので、本当にごめんなさい。まとまったことが何も言えないんですけど、今このホテルの駐車場にいるっていう、これがなんか今年を全て物語ってるような気がします。
ありがとうございます。こう人の辛さとかにストレスに、そう、順番はつけられない、猶予つけられないと思うんですけど、でも私の知ってる人の中で、エツコさんが今年本当に大変そうだと思った。私自分の家に住んでいて、普段から家で仕事をしている人間、なのに、このロックダウン、このパンデミックで、それでも結構ストレスとかメンタルヘルス的にね、うちには同じ人間しか3人いないので、同じ顔ぶればっかりで喧嘩してるのに、それでも辛いのに、エスコさん、それホテル暮らし？その、お家には帰れないっていう、なんかもう私だったら絶対もうメルトダウンしてるし、もうなんか私が、エツコさんの立場だったら、もう、ポッドキャストとかも多分やめてて、ちょっと今無理って私は多分言ってたと思うし、だからもうなんか、お疲れ様でしたと言いたい。エツコさん、この体験本に書いたらどう？この体験記。なんか、いかにこのタイミングで全てが起こったかみたいな。
うん、そうですね。もうちょっとこう、全て片付いて、なんか客観視できるような状況だったら書けるかもしれないですけど、はい。頑張ってサバイブしました。
はい。頑張ってください。ありがとうございます。一応、ゲストさんでは、これで全員お話聞いた？さっき、マキさんが一瞬いらっしゃったけど、秋田マキさん聞こえますか？まだ、つなげてる。
もしもし。
あ、マキさん、大丈夫ですか？接続とか。
はい。
はい。すいません。突然、今入ってこられて突然、プリューエンのスパ
ー。面白い。ゆっくりと食べてる。
よかったら、簡単な自己紹介とコロナで学んだことをお願いします。
海外心のヘルプデスク24時というボランティア団体の代表をしています。秋田真希と申します。現在メキシコに住んでいて、職業は心理カウンセラーです。海外心のヘルプデスクは、2年半迎えたんですけれど、まあ、コロナで学んだことと重ね合わせて言うと、今年は、すごく、やはりもう、いろんな国からご相談が増えて、だいたい6月ぐらいからもほぼコロナ関係の、ご相談だったんですね。私たちはボランティアで、まあ、一人が週に2時間の枠で、無料で、ズームに待機していて、そこにどなたでも入ってこられて、で、どんな、テーマでも相談ができるという、そういう、まあ、相談デスクを開いてるんですけれど、やはりなんかこう、いろんな、まあ、もう、海外全域に住んでるが、で、コロナの影響が、やはり、ふうに現れているか、 ていうので、もう、ご相談を通知した私たちが感じた一年で。そういう意味で、ヘルプデスクにとってすごく学びが大きかったですね。うん。この、やっぱりすごい危機的な状態にあって、どういうふうに皆さんが問題に対処しているのかとか、あるいは心の均衡をどんなふうに保とうとしているのかっていうのをやはり聞かせていただいて、それには私たちが何ができるのかっていうのを考え続けた一年だったなというふうに思います。うん、はい。私自身はそうですね、かなり、私生活で不運なことが続きまして、今年は。コロナ以外にも。洪水にあって家が沈んだり。
家が沈んだ？
ちょっと、踏んだり蹴ったりの一年ではありましたけれども、まあ、だからこう、なんか、もう諦めなきゃいけない。手放すものは手放し、本当に、ちょっと森があって、森が見られるとか、なんかそういう、幸せも、
うん、
より大きく感じられた、きっかけになったので、コロナで込めたそういう学んだかなと思います。はい。
ありがとうございます。マキさんは海外心のヘルプデスクっていうのをやってらして、ポッドキャストを聞いていただいた後からも、私にまあ個人的にゆかりさんのポッドキャストで聞いたから、私もちょっと今度お話聞いてもらいに行きますみたいに言ってくださった方もいらっしゃったので、で、私ツイッターでサイトをフォローしてるんですけど、大体ね、これからそのボランティアが入室しますので、って、予約とかしてなくても空いてれば入れるんですよね。話を聞いてもらいたいときは。で、まあ、そのツイッターのタイムラインにそう流れ、もうほとんど毎日そういう流れてくるんですけど、大体、はい、今、相談者さんが入室されましたので、またフリーになったらツイートしますみたいなのがあるから、結構頻繁に使われているんだなっていうのはやっぱわかるし、そのメンタルヘルスのサポート、みんなすごい大事だと思うんで、もしよかったらそのヘルプデスクのリンクもチャットに貼っておいてください。皆さんにチェックしていただきたいので、ぜひお願いします。これで全員ゲストさん話してもらった？私は話してないっていうゲストさんいらっしゃいませんよね。誰も忘れてないよね。じゃあこの後なんかフリーでトークをしたいんですか？なんか、今まで聞いて私はこんなことを言いたいみたいな人はいますか？感想とかでもいいし。なんか、さきえさんなんか言いたそうな顔してる。
ですね、皆さんのポッドキャストは聞けているわけではないんですが、ね、皆さんのこのどういう話をしたかっていうのを聞いて、改めて聞いてみたいと思いました。ゆかりさん、ありがとうございます。
ぜひこの Google シートにリストがありますので、面白そうだなと思ったやつはどんどん聞いてみてください。なんか話したい人はいませんか？みんな静かだけど。モッチーさんは？
困った時のモッチー、ね。
困った時はモッチーさんに話を振るっていう。
やばい、期待に添えそうにないかもしれない。どなたかありませんか？
いいですよ、皆さん、普通に。もう、アジェンダはもうないんで。あ、堀さんどうぞ。
いつ落ちるかわからないので。
あ、
そのうち、ぜひゆかりさんと話してみたいなと思ってるテーマが一つあって、で、先ほどから、レプリゼンテーションの話とか、セクシャルオリエンテーションの話とか、ルッキズムの話とかって、このポッドキャストでは多分すごくテーマになると思うんですけど、この一年、僕、ちょっとあれですね、手元にあるかな。
皆さん、堀さんの後ろに映ってる、本棚は、バックグラウンドじゃなくて本物ですから。
全然読んでませんからね。一年間これずっと、楽しんでたんですよ。
うんうん、
オキュラスクエスト2ですね。VR ですね。で、私 VR の中ではですね、実はですね、僕身長170あるんですけど、VR の中では身長155センチの、紫色の髪の毛をした女の子なんですよ。で、基本的に自分がそういうことをするとは全く思ってなかったんですけど、
うんうん、
中でジェンダーを変えてやってるうちに、周りの、女性の知り合いの方からもそういう扱いを受けるようになって、
うん、
僕にとってはすごくリバレーティングだったんですよね。その自分の見た目から解放されて、やるのも面白かったんですけど、でもそれに対して批判的な意見があるのも非常にわかるんですけれども、逆にこの VR の中で、 おじさんっていう立場から解放されていることにものすごいこうはしゃいでる人たちも大勢いて、うんうん、なんかこういい面と悪い面とか織り交ざった上ですごいこうなんかあの新しい地平が生まれている現場だったりするので、うんうん、あの批判やあの違うんじゃないのっていう意見があるのも受け止めた上で、ぜひその現場の話をちょっと聞いてみたらいたい、うんうん、結構ね面白い。
それすごい面白いですよね。
あの面白い世界です。
東智美さんにも出てもらって、うん、彼女ともちょっと一瞬その話をしたんですよ、BR。で、彼女もすごい今 BR にハマってるから。で、私はまあ持ってないから、なんか、すごいなってこう、旗から見てるだけで、なんか変とか、そういうあの、偏見みたいなのはもう全然ないんだけど、そのなんか一昔前は、その男性が、女性の格好をするっていうのは、まあ、あの、クロスドレッサーの人か、トランスジェンダーか、もうなんか、一昔、まあ、ほんとひどい言い方すると変態みたいな、ほんとそういうロリコンとか、そういうイメージがすごくあったんですけど、だから BR の世界では、だから全然なんかそういう性的思考とか関係なくて、普通の、まあ普通っていう言い方もまあ問題あるけど、ストレートでも何でもいいんですけど、ほんとおじさんが楽しいから美少女の格好をする。で、その、最初はその楽しいからやってたと思うんですけど、そうさっきおっしゃってましたけど、その おじさんでないと、あの、みんなから見られるっていうことに、がいかにこうリベレーティングであるかっていうところがまた面白いですよね。
そうなんですよね。
うんうん。だから男の人は男の人ですごい実はそういうストレスがあるってことでしょ？
そうなんですよ。
うんうん、
あの、非常に繊細な話題でもあって、これは逆に、その、本当の意味でセクシャルオリエンテーションがあの通常と違う方にとってはそれをおもちゃみたいに扱われているようにも見えるわけですよね、うん、だからこういうの繊細なところに土足で入ってほしくないって言ってる人もいて、それはそれでわかる。ただ同時に僕らみたいな遊びでやってる人たちの中にそれがすごくあの心の負担を軽減していたり、ルッキズムから解放されたり、あとそういうアバターで入っていくと世代間のギャップも解放されるんですよね。普通に20代の人たちとフラットに会話して、20代の人にこう、なんか大声でダメ出しをされたりとかですね。あの、多分おじさんの格好のままだったら彼らね、うん、あの、そういうことしてくれないと思うんですけど、これでいきなりエイジギャップがなくなったりとか、良い面と悪い面がすごくこう入り乱れて、いる、いわば本当最前線みたいな場所なので、うん、まあ、ちょっと体験いただくのもいいんですけど。うん、
私も一回ぐらいやってみたいな。
ぜひあの話も、あの、させていただければ面白いな。
もうちょっとね、あの、リーズナブルにみんなに手、こう、回るようになるとね、みんなやりそうですけどね。ね、
はい、
うん。楽しそう。あとその世代間のあれが変わるっていうのも、そのさ、佐久間さんのインスタでもちょっと前に言ってましたけど、その敬語をなくそうっていう話もあったし、私あの、丁寧語はあっていいと思うし、丁寧語として私は、デスマスって使ってるんだけど、その、で、やっぱ年上の人が大学生のくせにとか、なんかそういう、やっぱり特に日本人、特に男性ってなると、やっぱりみんななかなか普通に話せないっていうのはあると思うんですよね。だからやっぱり私も敬語は、まあ私は女だからまだ楽っていうのはあるけど、皆さん私には敬語を使わないでほしいなと思いますよね。他に何か皆さん。
敬語の話で言うと、うん、最近うちの、妻から、がずっとそのアニメを見ていて、で、いきなりボソッとつぶやいたことがすごい心に刺さってて、ちょっと一応ここで出しておくことで将来のテーマにしてください。
はい。
アニメをガンガン、夫婦でアニメ大好きなんですよ。ただアニメずっと見ていたら、主人公の男の子が存在な言葉遣いをするとか、何々じゃねえかとか、何々だぜっていう言葉をするのに対して、うん、周囲にいるハーレムみたいにいる女の子が全部携帯で喋る。
うん、
ですよねとかですね、何々ですわとか、何々ってこう、デスマス調で必ず喋るって、うん、これがどうにも許せないっていうふうに言ってて、
うんうんうん、
脚本上女の子の役割をそのデスマスに落とし込んでるんだと思うんですけど、うん、主人公の男の子はワイルドだったり、こう、プロタグネストとしての役割としてだぜーが許されるのに対して、女の子は携帯でしか喋らないっていう、敬う形でしか喋らないのが非常に違和感があるって言ってて、うん、でもエンターテイメントとしてはそういう必然性があってやってることだと思うんですけど、でも見てる側の方にその違和感が生まれているっていうのは面白いな、これはと、うん、良い悪いもあるんですけれども、同時に視聴者の思考も変わってきて、多分そういう反応が新たに生まれつつあるんだなっていうことを が出てきて、ちょっとテーマとしてこれ、投げときます。すいません。僕の中で。
なんかでも、その本、ね、例えばその海外の記事とか、インタビュー記事とかを翻訳したときに、女性が話してると、やっぱりだわとかに訳されてて、なんとかだわとか、なんとかだと思うのって、だから誰もそんな話し方しないのに、だから普通にデスマスで訳せばいいのに、その翻訳者の人がそういう女性語みたいに使ってるの。最近はでもそれ、ツイッターとかでも、それおかしいよねっていう人が増えてきてると思いますけど、気になります、ね。
結構、私雑誌の原稿を書いたりするときに、話してる人が女性だったりとかすると、勝手にだわっていうふうに書き直されたりとかするんですよね。うん、本当に、そんな喋り方する人今時いませんよって毎回言うようにしてるんですけど、結構、ね、ジェンダーロールっていうか、嫌ですよね。
うん、やめてほしいですね。
やめてほしいです、本当に。
あ、ひなこさんどうぞ。
私、日本に今年移住して、すごくその辺、目につくものっていうか、まあ、やっぱり自分でそのボストンみたいなアカデミックな場所にいて、結構そういう、いろいろおかしいことにはちゃんと声を上げていこうとかっていう、ムーブメントが周りに、まあ、普通に存在しうる場所っていうところにしばらく身を置いてて、日本に帰ってみると、なんかいろいろおかしいことがありすぎて、結構今年は、自分的にショッキングな場面がこう日常生活たくさんあったんですけど、まあゆかりさんのこういう、ポッドキャストをつなが、そこをきっかけに、いろいろそうだよねってこう、それぞれ声を上げてらっしゃる人たちっていうのを結構たくさん見つけることができたりとか、直接お話が聞けるのは私はすごく嬉しいんですよね。で、まあ、そう、個人的な気づきを言うと、本当になんか広告とか、携帯とかに出てくるアドとかも、まだまだそのなんかおかしいジェンダーの表現とか、もうなんかありすぎて、毎回レポートしまくってるんですけど、なんかそれでも、そういうの、どうにかならないのかなっていつも思ったりしますね。なんか、よくそれ審査通ったよねとか、思う、なんか、マーケティング的な仕事してるとすごく不思議でしょうがないんですけど、はい。移住したからなおさら気づくことがたくさんあるのかななんて思います。
いや、チャットに日本語教師のモッチーさんがいろいろ書いてくださってますけど、おじいさんのわしはとか、マダムのなんとかなんとかざますとかも、役割語ですね。役割語は方言の新しい使い方。ね、面白い。
そのメディアに関しては、まあ半分半分だと思うんですけど、役割語っていう伝統もありつつ、でもその役割語っていうものが、特に男性の役割語、女性の役割語とかに関して言えば、先ほど堀さんが言っていたように、やっぱりなんか日本の社会をこう反映しているっていうか、特に、まあ、日本自体が結構男尊女卑な社会であって、でまあ、こういう極端論かもしれないですけど、やっぱアニメのクリエイターっていうのはやっぱり男性中心かなと思うので、で、ちょっと古い考え方の人が多いのかなっていう感じがするので、やっぱりその辺は昔の役割語の伝統をそのまま踏襲しているっていう面もありつつ、でも、その社会が変わっているっていう部分をあんまり気づいてないで無視しているっていう部分もあって、だからやっぱり半々ですかね。言い訳できる部分と言い訳できない部分があるかなとは思います。
なるほど。京子さん、役割語は方言の新しい使い方というのはどういう意味でしょうか？
あ、すみません。ちょっとなんか詳しく覚えてないんですけど、最近、なんていうんですか、女子高生とかが方言を取り入れて、わざと初歩やな話し方をしてみたりだとか、そういったことを取り上げた、なんか結構前ですけど、出ていたよな。あとはなんか、例えば、宮本武蔵といえば、大津弁みたいな、こう、新しい方言を使うことによって、キャラ付けで、新しく、そんなに伝統的じゃない使い方があったりとか、そういうのがなんか、どっかで見たことがありますね。あとはなんか、なんていうんですかね、敬語をなくそうって言った時に、私なんかは地方出身者でずっと、結構大人になるまで方言で話してきたので、普通に会話しようとして、標準語話そうとすると、デスマス体でしか話せないとかいう問題もあって、結構難しいので、距離の取り方から結構その人、なんていうんですかね、相手によって返ったりとかするので、それが全部フラットな形でなくなっちゃうのも寂しいなっていうのは、個人的には思ったりしました。
で、やっぱソーシャルメディアを使ってると、なんか全然知らない人にいきなりタメ口っていうのはまたなんかムカッとくるんですよね。なんか、大体男性で、俺、お前それとか言われると、なんでいけないあんたにお前って言われないといけないなみたいな。だから、まあその、丁寧語としての、ね、その携帯っていうのはやっぱり大事だと思うんですけど、まあその、ね、初対面の人にそういう言い方をしないっていうのが前提として私は進めたいんだけど、やっぱりその私の前提っていうのはみんなの前提と違うので、その辺ちょっと難しいなと思いますよね。だ敬語使うなって言ったじゃんって言われたら、なんかこう、うんってなっちゃうっていうか。タイラーさん、夫婦別姓については進んでるのでしょうか。マミさん、相手の配偶者はどう読むのでしょうか。順番に行くと、夫婦別姓は一歩下がりましたよね。夫婦別姓にするっていうのを、私のアーチネメシスの杉田美代が入れませんでしたってこう、プラウドに叫んでたので、日本は一歩下がってる状態ですよね、今。で、あとその相手の配偶者を何て呼ぶか問題は、やっぱり難しいと思います。ね、その自分と近い、これ最新のエピソードで、松尾ポスト周さんって、ご自分の名前は松尾さんって言うんですけど、アメリカ人の女性と結婚して、今日、来れなかったんですけど、彼は。パートナーの名前が、パートナーがポストさんっていう方なので、名字を松尾ポストと変えた。アメリカで変えたのはすごく簡単にできたんだけど、日本に戻ってきて、自分の戸籍の松尾っていうのを松尾ポストにしたいって言ったら、そんなのできませんよって言われたと。っていう、まあ、その彼の話を、最新のエピソードで聞いているんですけども、相手の配偶者を何て呼ぶかですよね。だから近い人だったら名前で呼んだりとか、日本語の場合ね、英語だったらもうファーストネームでいいと思うんですけど、日本語の場合は、例えばパートナーさんとか、私は夫さんとかも時々言うけど、でもやっぱりそのね、社長の妻を何と呼ぶか、うん、なんかその辺がちょっと難しいですよね。これなんか新しい言葉できたらいいのになって思いますけど、
すいません。
はい、
あ、いいですか？
どうぞどうぞ。
ちょっと配偶者の話からはずれるかもしれないんですけどね。日本の、なんか、歌謡詩、歌ね。
あ、歌謡詩、はいはい。
歌謡曲詩の中で、ある時から、女性が男性を呼ぶ言葉が、あなたから君に変わったっていうのがあって、確か宇多田ヒカルが転換期だとかって、確か言われているんです。あなた、あなたって言ってたのが、君って言い始めたっていうね。で、それもまあ言ってみれば役割語だよね。うんうん。だからその、まあ役割語っていうのも、なんか世相を映すっていうか、
うんうんうん、
なんかその、女性が例えば、男性に対して、その、付き合ってる人に対してね、例えば彼に対してどういうふうに、その、男女の関係性っていうのが、その役割後の変化に、現れているから、それがまあ分かるっていう部分もあるし、でも役割ってね、やっぱり、まあ私、心理カウンセラーなので、そっちに引き寄せて言うと、やっぱ自分で主体的に選び取ってる分にはいいんだけれど、そうでなくて押し付けられるのはものすごい嫌なんですよね。もうね、息苦しい。うん、これ男女だけじゃなくて親子とかもそうですよね。うん、ね。親なんだから、子なんだからとか言われたり。うん、うんうんあ。もちろん、妻、夫もそうですよね。うん。でもやっぱりいろんな話聞いているいろんな方が、その役割にやっぱ縛られてると考えると辛くなるから、うん、先ほどね、その VR の話みたいに、その役割をあえて、なんかこう、ずらしてみるとか、
うん、
交換してみるような、その役割、のボーダレス、うん、が、どんどん進んでいくと、これは面白いのかなって。別の役割になることで、と、今の、その、自分の役割がどんなにきつかったかとか、どんなに変だったかとか、うん、どんなになんか無自覚だったかとか、そういうことにも気づいたりするかもしれないから、うんうん、そういう、なんか、VR な、
それいいですね、
役割スワップの心に、うん、っていうのは、いろんなエリアでやっていくと、すごい面白そうだなと思いましたね。
うん。はい。なんか一昔前に、まあ今もやってると思いますけど、YouTube とかで、その、夫の方に妊娠してる奥さんのがどいかに辛いか、このお腹のこう重りが入ったものを着せるみたいな、うん、なんかそういうのがあるじゃないですか。そういうやつで VR で、例えば一般の男性にそのシングルマザーがどういう生活をしてるかとか、そのあなたの予算はこれだけですって、うん、あなたの格好はこういうふうに見えると。で、これで生活してみてください。それだから、
誰でもいいんですよ。普通の女子高生、女子高生になって生活してみてくださいとか、ね、綺麗なお姉さんとして生活してみてください。なんかどういう感じなのか、それなんかすごいいいと思う。堀さんどうですか？
あれです。僕は主に VR で、VR チャットで活動してるんですけど、ちっちゃな女の子のアバターで海外のワールドを渡り歩くと、もう、あっという間にハラスメントの嵐になります。すごい勢いで、まあ、キャットコールされて、で、僕が音声入れると、なんだおじさんかっていう感じで、今度はまた、それはそれで今度逆にものすごい性的なハラスメントをすごい勢いで受けるわけですよね。うん、で、ワールドによって違うんですよ、そこら辺の文化が。欧米のその悪乗りしてる連中のワールドに侵入してってしまった場合に空気読めてないことがあるので、これは本来そういう言葉はどこにでも使うべきではないんですけど、この場合は僕が侵入者だった場合もあるので、結構この僕は今、どこにボーダーラインがあるのかなっていうのを、いろいろやってます。言われてやっぱり気持ち悪いですし、結構トラウマになるわけですよね。なんかそういう意味では、女性の方はいつもこういうふうな目に遭ってるんだなっていう学びになると同時に、その、境界を越えるときは結構気をつけなきゃいけないな。こちら側も気をつけなきゃいけないなって思ってることはありますね。というのは、結構数ヶ月前ちょっと話題になった話ですけど、男性が女性のアバターを買って VR で活動することは気持ち悪いっていうふうに言っておられる方がいたんですね。要するに人身売買に見えると。なんでその女性の体の不都合な部分を受け入れることなく見た目だけ獲得していい思いをするっていうのはそれはそれで気持ち悪くないのかっていう指摘があって、それは議論としては正しいと思うんですよね。あ、確かにそれは議論としては成立し得ると。逆の意見ももちろんあるでしょうけど、でも耳を澄ますには値する意見だなっていうのは思います。
うん、なるほどね。確かに。だってアバターだったら生理痛とかないしね。そうだそうだ。面白い。これちょっとなんかみんなでもっと考えたいと
思います、ね。いいテーマだなと思って、ちょっと投げてみました。
はい、いいテーマだと思います。
ぜひぜひ。
はい。皆さんなんか、これは話したいとかありますか？他に。
ゆかりさん。
はい、えつこさん。
ゲストとして出演してない方もいらっしゃるのかな？
あ、そうですよ。
リスナーで。
はい。
リスナーさんが何か、この人にこれ聞いてみたかった
とか。あ、もちろん、皆さん、誰でも発言可能なので、ぜひぜひ。
なんかこんな機会もうないかもって今思ったの、この、すごいバラエティ豊かな。
確かに。
なので。ちなみに私はずっと前、1シーズンですかね、に出させてもらって。
えつこさんと話したのは Boys Don't Cry の話でしたよね。
そうですよね。で、あとなんかもう一回それこそクラウドファンディングの時に、もう一回出させてもらったかな、
うんうん、
福岡に行った時。
あ、そうですね。懐かしいな。
そう。なので、やっぱり私もボーイズのくらいがあるっていうか、まあ男の子さんにいるっていうのもあって、うんうん、子育て中に気をつけていることとかをそこでお
話しさせていただきました。やっぱりジェンダーロールの話ですよね。
うん。
そうそうそうそう。男の子だから泣かないのとか、あ、ひなこさん何かありますか？
あ、すいません。私これ皆さんにちょっと聞いてみたいことが一個あったんですよ。お話終わってからで大丈夫です。
あ、いいですよ。どうぞどうぞ。
どうぞ。はい。いや、なんか、多分ここにいらっしゃる皆さんはとてもこういろんなことに関心事もあってこうセンシティブにいろいろピックアップしてるタイプの方が多い印象を受けるんですけれども、だからこそこういうのにも参加されてるわけで、こうおかしいことにもこういろいろ声を上げたりとかされてると思うんですが、そのアウェアネスがないところの人たちにどのようにこう教育するかみたいなのを常々私は考えてるんですよね。で、それってなかなか難しくって、向こうがこう少しでも興味があれば聞いてもらえるし、例えばそういうイベントも行ってみようとか、こういう人に会ってみようとかっていう気になるんですけど、そもそもそこに至ってないこともたくさんあって、でもその本当に優しい世界とか、こう良い円滑な社会とかを目指すってなると、そこの分かり合いっていうか、こう、どうしても必要になってくると思うんですけど、皆さんこう何か取り組みされてることとか、こう気をつけているところとか、教育関係だったらそういうアウェアネスを育てるっていうことで具体的にしてることとかあったら聞いてみたいですね、うんうん、はい、多様性をとか、例えばそういう差別に対しても意識を変えようってなった時に、今みたいに実際に体験してもらうことが大事っていうことは、まあ、言うじゃないですか。でもそれってどういうことなんだろうかっていうことで、その無関心なところをいかにこうね動かすかっていうのを考えてるんですけど、
皆さん何かありますか？
もう本当なんかここに集まってる人はみんななんかいわゆるあの、ウォークって言いますけど、ね、問題意識ある人たちだから、あ、モッチーさん、何かありますか？どうぞ。
あ、すいません。なんすか、私は、まあ多分皆さんもいろいろそれぞれ嫌な経験とかあると思うんですけれども、なんかやっぱり、ゲイだといろいろ嫌な経験が多くて。で、なんか例えばツイッターとかですごく無神経な発言をなんか相互フォロワーさんの人がしたりとかすることがあって。で、なんか一回、なんかほんと些細なこと、その人にとっては本当に些細なことで、まあ、いわゆるマイクロアグレッションズですけれども、何かちょっと小さいことがあって、それでこんなこと書いてる人がいたんだけどって言って、同じ相互フォロワーの、まあ、同じような属性の英語発信系アカウントのゲイの友達の人に相談したら、なんかまあツイッター上では、そのオンラインの関係の人になんかそういちいちなんか苛立ったりとか、教育しようとか、そういうの考えても無駄だよって言われて、まずはこう自分の身近なリアルな世界の中で同じようなことがあった時に、その人にそれは良くないよとか、その草の根的な運動になると思うんですけれども、なんか自分の身近なリアルな世界で少しずつ変えていって、その、まあ、それで変わるかどうかも置いといて、でもまあ少しずつ影響が広がっていって、その人がまたその人の身近な人に伝えていってっていう、多分すごく遅い変化ではあると思うんですけれども、なんかインターネット上よりはリアルの身近なところかなって思います。で、最近私は日本語教師会の学会とかでは、最近そういう話をする機会がすごく多くて、ほんと、どちらかというと日本語教師やってる人は、ちょっぴり考えが古い方々が多くて、なんか結構日本万歳みたいな、ちょっぴり右翼チックな考えの方の人が多いので、必然的に、そういう人権問題とかに関しても、意外に無神経な人が多いので、私はそういうふうに身近な日本語教育業界の人々から少しずつ変えていこうと、最近は学会発表ではそういうテーマについて発表することが多いです。
それでもいいですね。その自分のコミュニティから始めるっていうのはすごくいいと思う。本当自分の家族から、まあ、もちろん家族、説得できないっていう人もまあいると思いますけど、まあ嫌なことを思い出させるのもあれですけど、モッチーさんのエピソードもなんかいや、教科書のエピソードがね、みんなにすごい怒りのメールが来たんですけど、まあ、聞いてない方のために、かんつまんだバージョンを説明すると、モジさんが日本語の教科書を作ろうと、新しい日本語の教科書を作るっていうプロジェクトに参加されていて、その、ま、いろいろキャラクターが出てくる中で、レズビアンでしたっけ？ゲイ
ですね。はい。
のキャラクターを出そうとしたら、まあ、その、出版社が言ったんでしたっけ？
そうですね。最初は、まあ、共同著者を説得するのはまあまあ大変だったんですけど、そこはなんとかクリアして、執筆を始めてたら、出版社の方から、日本の出版社だったんですけれども、日本の出版社の方から、これはちょっとまずいっていうことで、で、それで出版社と話し合いをしたんですけど、一対、エディターと社長さんと三人で、三者面談で、で、なんかあまり実りのない会談で、で、その後、なんか、もちゆきさんは、ちょっと、協調性がないので、ちょっとこのプロジェクトからを外れてもらうっていうふうに言われて、その教科書のプロジェクトから外されてしまったのです。
もう、私もそれを聞いて、かなり怒ったし、同じように怒った人からたくさんコメントが来て、まあ、要するに、なんでLGBTQ のキャラクターを教科書に載せられないかって言ったら、ちょっと保守的な国でも売る教科書だから、みたいに言われたんですよね。
そうですね。で、なんか最初は、まあなんか言われてみれば、私もちょっと頭を回転時々遅いので、言われてみればそうかなとか思ったんですけど、後で考えたら、すごくなんか後付けっぽい理由っていうか、結局そういうイスラム圏でタブー的な話題は他にもたくさん出てるんですけど、そういう。未婚の男女がシェアハウスしてるとか、お酒飲むとか、まあ、女性にボイスがあるとか、女性が権利があるとか、そういう保守的な国でタブーなことはいっぱい出てるのに、なぜこう、同性愛のトピックだけをこう選んでそれだけダメっていうのか、そこはもう完全に無意識な差別だと思ったんですよ、後から。
はい、いや、本当 私もあれ、うちの夫にもその話したらなんか、もう信じられないって言ってたし、やっぱりだから身近の下から変えていくしかない。あ、ごめんなさい。ちょっと、コメント、ちかさん。私は鳥取県の教育委員会に呼ばれて、ジェンダーに関する講演を学校教師向けにしたことがあるのですが、お姉とかゲイもお笑いのネタの一部だと思っていると言われたことがあり、衝撃を受けました。お姉とか嫌だ、ああいう言葉は。
そうですね。なんかあの辺が、なんか彼らは彼らでね、芸能活動の一環なのであんまりそんな悪くは言いたくないですけども、あのあたりが日本の性的マイノリティへの意識の遅れを助長してるとこはありますよね。なんかゲイイコール、マツコデラックスや、ああいう、ちょっといろいろいますよね。うん、すいません、マングローか。うん、ああいう、人たちだって考えてる人はすごく多くて、まあそれはいろいろ細かいジャンルの違う人たちなんですけどね、みたいな感じもあるし、で、またそれをすごく武器にされて、日本は LGBTQ 差別はない国だ、テレビ見てみろよ、マツコデラックスとかがなんか全然差別されずにテレビに出てるじゃないかとかいう人もいて、なんかそれはそれで違うでしょうみたいな。マツコデラックスが例えば、マツコデラックスという芸能人じゃなくて、その街でコンビニで買い物してた場合に差別されないですか？されますよねっていう話じゃないですか。だからなんかすごく利用されてるなっていう感じもします。
あ、ウギさん、私もモッチーさんのエピソードよく覚えています。これ誰も隣で一緒に声を上げなかった。そこにもショックを受けました。私もそれが結構。私も傷ついた。なんか誰も何も言わなかったっていうのは。
そうですね。まあ多分そこはいろいろな理由があるとは思うんですけども、一番うがった見方をした理由は、多分、その、協調者の人も説得するの大変だったって言ったじゃないですか。でも彼らが、まあ、もしかしたら、まあ、望月さんにすごくあの時は言いくるめられたけど、実は私やっぱりそういう話題入れたくなかったよねってみんな思ってたのかなっていう。それがまあ最悪のシナリオですかね。
うんうんうん、
でまああとはまあ声を上げたら自分も私に。
降ろされちゃう。うん、
そう。降ろされちゃう。
やっぱ保身っていうかね。
うん、
うん。あ、どうぞ、マキさん。
はい。あのね、啓蒙っていうことの話が出たので、まあ私が、ちょっとヘルプデスクでね、やってるところで気をつけてることをシェアしたいんですけど、私たちはピアサポートグループといって、まあ、いわゆるセルフヘルプグループ、自助グループっていうのを今オンラインで5つ開いてるんですね。一つが発達障害当事者の会、で、モラハラ DV からの回復会、パニック障害と、社交不安の会、昔対人不安って言ってたんですけど、と、アダルトチルドレンの会、あと発達障害の子供を育てる親の会っていうのをやっていて、で、これで、私が、まあ、気をつけているのは、やっぱりですね、こういう、例えば発達障害とか、アダルトチルドレンとか、そういう言葉をちゃんと出すことなんですよ。で、例えば、なんか意見の中には、それは、やんわり言えばいいのであって、そのストレートに出さなくてもいいんじゃないかっていう意見があったんですね。例えば、パニック障害とかって銘打ってしまうと、その、パニック症、本当のコアの人しか来ないから、だから、なんとなくパニック障害って言葉を避けて、その、もう少し、なんていうのかな。例えば、不安。少し不安がある人みたいな、うん、ね、心配症の人とか、そういうふうにした方が人が来るんじゃないかみたいな話があったんだけれど、でも、私はね、やっぱり当事者、としては、やっぱり自分がこうですって、こういう人たちが集まってる場所ですとか、自分がこうなんですっていうふうに言っていくのはすごい大事だと思っていて、でそこはあんまり曲げる気がなかったんですよ。うん、だからそのやんわり言うとかね、そういうこともなくて、というのはね、私は発達障害をもう、自傷してる、自傷っていうか、まあ、公言してるんですけれど、発達障害に関して言うと、いろんなその発達障害者が出てくるドラマ、テレビ、アニメ、まあ、いろんなね、作品 ってあるわけなんだけれど、でもそれはね、もう数えていくとキリがないんですよ。だいたい見ていて、あ、これ発達障害者というキャラクターなんだろうなと。ただ、それの大半が発達障害という名前では出てきてないんですよね。
うん、
発達障害の特性があるキャラクターなんですよ。例えば、セサミストリートで、ジュリアというあのキャラクターが、あの、セサミストリート史上初めて発達障害の特性がある子供として出てきて、すごいなんか発達障害界隈はすごい盛り上がったんですよね。ただ、あの、それはすごい素晴らしいんだけれど、あの、できれば、あの、ジュリアは発達障害を持ってる、自閉症を持ってるんだよっていうことも言ってほしかったんですよね。わかります？
なるほど。
そこらへん。そうそうそう。でね、それなんかね、あの、結局そこをタブーにしたままでは、やっぱり、なんていうのかな、啓蒙、本当の意味で啓蒙になってないんじゃないかと思うんですよ。だから私はまあ当事者としては言ってくし、でね、またあの当事者以外の、あのことであっても、その、やっぱりその、なんていうのかな、言ってくっていうのはね、うん、そこをなんか、うやむやにしない、隠さないっていうのは、すごく一つ啓蒙の意味あるかなってふうに思うんですよね。
はい。なるほど。ありがとうございます。みゆきさん？
なんか似たようなことなんですけど、最近、何の映画だったか忘れちゃったんですけど、そのレズビアンがすごい出てる映画で、で、あの、こっちのポスターとかもそれ本当に全分かるようにガンガン押し出してるんですけど、日本のポスターはなんかその、それとなくそのレズビアンっていうのが隠されてるみたいなポスターになってたみたいなのとかがあるみたいな話を聞いて、とかそういうのとか、だからやっぱりちょっとその社会がその隠そうとしてるっていうのはあるのかなっていうのはちょっと思ってて。
うんうんうん、なるほど。ありがとうございます。あ、タイラーさん、どうぞ。
実は僕もゲイなんですけれども、先ほどの望月さんとか、秋田真希さんとか、みゆきさんの話を聞いて、やはりメディアの力ってすごく大きいんだなっていうのをすごく感じていて、私が子供の頃に、ホモーダーホモーっていうキャラクターが、
出まし
たね。うん。すごい流行っていて、で、自分もやっぱりその小学校の頃にどちらかというと、言葉も柔らかかった方だったし、やっぱり女友達の方が多かったので、やっぱり、あれにこうなぞらえてすごくいじめられたことがあったんですよね。やはりそのメディアの力、あれがいいか悪いかっていうのはまた賛否両論あると思うんですけれども、やっぱりあれによっていじめを受けてない人たちは、あれは面白いもんだ、お笑いだっていうふうに肯定するんですけれども、うん、やっぱりあれによっていじめられた人にとってはやっぱりもう本当にトラウマでしかないというか、うん、あれを見るたびに思い出す非常に悲劇のものでしか見えないので、やっぱそういったマイノリティの人の立場に立って考えてメディアがちゃんと作れるかどうかっていうのはやっぱり最大の課題だなと思うんですけれども、やっぱりメディアは視聴率を上げなきゃいけないっていう課題もあると思うので、なかなか難しいなと思ったのと、あとみゆきさんがおっしゃってたように 法制度化をするとやっぱり人間の気持ちとか心もそれにもつながっていくと思うんですよね。その同性婚が認められたりとか、あとは同性愛者とか、例えばセクシャルマイノリティによって差別をしてはいけないっていう法律ができると、やはりそれに対して興味を持ってなかった人が興味を示し出して、やっぱりダメなんだっていうふうに思い出すと思うので、やはり法律を作ることとか、あと決まりを作ることとか、そういったものって非常にすごい大事なことなんだなっていうのを皆さんの話を聞いててすごく思いました。
うんうんうん。本当メディアの力ってすごいですもんね。特に日本、特にテレビ。
まあ、ホモーダホモーの話に関して言えば、なんか2年ぐらい前にリバイバルかなんかがあって、うん、でその時はすごくソーシャルメディアとかで批判されましたよね。うん、でその分世の中は良くなったのかなって思ったんですけど、まあ、ちょっと気になったのは結構ありがちなディスコースですけど、なんか20年前は OK だったことが最近ダメになって世知辛い世の中になったよねみたいな、そういうディスコースがあって、いやなんかいやそうじゃないでしょ、20年前からダメなものはダメだったけど、当時はそれをダメだって言える人もいなかったし、ようやく20年経ってそれがダメだってことを言える人と、ダメだって分かってくれる人が増えただけなだけで、20年前からあれはダメだったんだよっていうことをすごくツイッター上でいろんな人とバトルしました、2年くらい前。
あのコールアウトカルチャーとかね、キャンセルカルチャーだ、あと言葉狩りだとかって言われますけど、あとその昔からあるイコール、その伝統イコールあのいいことでもないし、
ただ一方で、僕はものすごく 古い人間なので、エドワード・サイード先生のオリエンタリズムとかで言われたレプリゼンテーションの問題ってすごくこう気になっていて、レプリゼントされること、マイノリティとかレプリゼントされていることはすごく大事だと思う。反面、例えば、スター・ウォーズの例えばエピソード9とかで女性同士がキスしてるシーンがあるんですよね、最後。勝利した後で、こうみんなが、うわーって勝ったぞって喜んでるところで、さっと一カット、女性同士がキスしてるシーンを入れていて、で、あるコミュニティからはそれは、レプリゼンテーションがされたと。セクシャルマイノリティに対するレプリゼンテーションがされたということで歓迎する向きもあったと同時に、そのクリップを、例えばその元々のそのアーティスティックな表現から脱線して、その1秒を入れることによって、セクシャルマイノリティの全てをレプリゼントしたつもりになって、それをバランスの取れたレプレゼンテーションしましたよっていう、この言い訳のために使ってるようなところもあって、果たしてそれ、この1秒を入れることが、本当の意味でする、その立場の人たちをレプレゼントしたことになっているんだろうかと。うん、本当に、そこが適切なやり方だったんだろうかっていうことにもまだ議論の余地があると思っていて、レプレゼントされたことを喜びつつも、本当にそれはその問題とか彼ら自身の存在の相対をちゃんと捉えたものなんだろうかっていうことは、すごい悩んでますね。なんかこう、受け取り方として、当事者ですらない私にとって、どのようにより公平なレプレゼンテーションと、そしてそれに対するインタープリテーションがあるべき姿なのかっていう問題は大変難しい。
なんかトークニズムとかと似た感じですよね。
例えば、その話題を出しさえすれば公平になったと言うべきなのかと。うん、でも、文脈を無視して出した場合に、それを受け取るためのナレッジとか文脈を共有していない人にとっては、また別の形での暴力になりかねないのではないかという。ただ、この言い訳はよくセクシャルマイノリティの人とか、エスニックマイノリティの人たちを抑圧するためにも使われた論理なので、軽々しく使ってはいけないという部分もあるんですよね。この議論の両側の方を渡り歩きながら、どうすれば一番いいのかということを感じます。うん、僕の中には、僕は日本人の側では男性であり、マジョリティの側なんですけど、今度二重国籍の人間としてのマイノリティの側もあるので、特にそういう、のがあった場合に、両側にまたがって考えることの難しさがすごく感じていますね。
うん、なるほど。佐恵さん。
はい。なんか今の話で思い出したんですけど、このホリデーシーズンに、エッチーのコマーシャルで、日本人のしおりちゃんっていう女の子が、アメリカ人にしおりって、なかなか言ってもらえずに、シェリーとか、他の名前で、っていうことで、お母さんがしおりっていうネックレスを買ってホリデーで。うんあげたっていうので、結構このゆかりさんもシェア、Facebook か何かでシェアしていたのをコメントして、まあその前から見ていたんですけれども、結構この日本人の私たちにはかなり刺さる内容だったと思うんですけど、まあこれが果たして他のね白人の方だったりとかの人にはどういうふうに捉えられてるのかなっていうのはすごい気になりました。うん、でも確かエッチーのその他のシリーズでは。黒人同士のゲイカップルが、ホリデーパーティーに呼ばれて、その、パートナーだけが全然相手にしてもらえない、結構マイノリティをにフォーカスした CM が流れていたので、アメリカ人とかね、北米の方にもだんだんこの考えるきっかけっていうのはメディアも提供し始めてるのかなっていうのはだいぶ感じた2020年でしたね。
うん。北米とかね、まあヨーロッパもそうですけど、は、なんか、ああいうのって結局コマーシャルだから、なんかその、世間にアピールしたいだけだよっていう、もちろんそういう意見もあるけど、でもやっぱり、やるだけでも、素直に感動した人はいるから、私はそれはいいと思うし、やっぱり特にエッツィのコマーシャルは、やっぱ見て感動した日本人すごく多かったと思うし、特にやっぱり、私もって言ってる人が結構いた。私の名前発音してもらえないから気持ちすごくわかるって言ってた人いっぱいいたし、うん、だからそういう、企業がああいうのを出すのは私は 100% 反対とか言えないですけど、でもやっぱり日本はやっぱりそういうのまだまだ遅れてますよね。大坂なおみさんとかが声を出すと、
そのスポーツ選手が何を言ってんだって言われちゃうし、あ、もち先生どうぞ。
なんか、まあよく言われてることですけど、そういうふうに映画とかに性的マイノリティのキャラクターであったり、まあ何らかのマイノリティのキャラクターが出ると、まあよく言われますけど、アジェンダだとかすごく言われるじゃないですか。なんかそういうセクシャルマイノリティをプロモートするアジェンダである作品のクオリティとは関係ないみたいな。でもなんて言うんでしょうね。なんか、マジョリティの側、すべてがマジョリティ側のアジェンダなので、なんか、例えば、よく、ゲイの人ってなんでわざわざカミングアウトするの?みたいなことも言われますけど、だからなんかマイノリティをそうやってプロモートすると、もしかしたら堀井さんが言ってることとちょっと違うのかもしれないですけど、すぐ、アジェンダ、必然性がない、文脈から外れてる、脱線してるとか言われるんですけど、まあ、例えば、なんか僕の理想は、同性愛者っていうものが、なんか左利き程度ぐらいの認識になってくれば嬉しいなって思ってるんですけど、うん、左利きは確かに、この世の中で、右利き、マジョリティの世界で左利きは生きにくいじゃないですか。でも、その生きにくさは、まあそこまでひどいことはないし、映画の中に左利きのキャラクターが出てきたら、あ、なんか左利きアジェンダだ、左文脈に関係ない脱線してるとかは絶対言われないわけじゃないですか。うん、なんかまあ少しずつ最初はそういうネガティブなリアクションもあるのかもしれないですけど、少しずつこう、まあそれがアジェンダなのかもしれないですけど、少しずつ浸透していけば、最終的には左利き程度の特殊性としてみなしてもらえるようになるのかなっていう気がしますね。うんうんうん、
ですね。
なんかマジョリティは、なんかすべてがマジョリティのアジェンダなので、なんか、同性愛者はどうしてカミングアウトするのとか言うけど、異性愛者なんか生きてるだけで常にカミングアウトしてる状態なので、うん、なんか僕らがカミングアウトしてもいいじゃんって僕は思いますね。
うんうんうん、なんかこの1年、僕、なんだっけ、1年ぐらい前にハテナブックマークのブックマークをすべて消したんですよ。あそこすごくフェミニズムに対して当たりが強いコミュニティなんですよね。ちょっとおじさんが多めっていうのがあって、フェミニズムの話題が出てくると必ずネガティブな文脈でコメントがされるので、うん、あ、もう嫌気がさしたなと思って、ハテナブックマーク全部消して、一切これからブックマークはしないって誓いを立てているんですけど、でも、ウォッチはしてるんですよ。で、ウォッチをしていたら、すごいこの、今でも当たりは厳しいし、理不尽なこと言ってる人多いんですけど、でも、なんか1年前に比べて、どんどんと反対意見もすごい盛り上がってきて、表面上は対立が深まっているように見えるんですけど、対立が深まっている理由は理解してる人も増えてきてるからなんですよね。あ、なんかちょっとこうね、いろんな意見が混じり合ってるからこそ、今すごい表面上、アジェンダ同士がこう、ぐわーってなってるように見えるんだけど、あ、確実に世の中変わってるなっていうのも見えてきてて、少し、希望が見えてるなとは思ってます。
私この間ポッドキャストで言ったんですけど、ちょっと一週間ぐらい前にその日本人の男性に対するアンケートっていうのを実施して、そのまあ集計終わってないし、公開もしてないですけど、だから単にその日本人の男性が何を考えてるのか知りたかったっていうのがあって、その男性として生きづらいと思ったことがありますかっていうのは、まあ時々あるっていうのが一番多くて、まあそれはいつも思う、時々思う、ほとんど思わない、全くないってなったら、まあ時々思うっていうのが今一番多いんですよ。で、あとは、選択式じゃなくてみんな書くやつだから、集計とかちょっとしにくいんですけど、でも感覚としては、マジョリティはやっぱり女性大変だよねって、トクシックマスキュリニティなくしたいと思ってる男性がマジョリティなんですよ。でもそのアンケートに書いてくれた人の中で女性蔑視してるとかいないし、まあそういうのに書く人にそういう人がいないっていうのもまあありますけどね。まずほとんどみんなが男女平等を求めてるっていうのが分かってるので、なんか私これ世代的なものじゃないかなと思うんですよね。この世代が上がっていって消えていくと、だいぶ、だって若い人でそういうふうに思ってる人ほとんど見かけないし、よっぽどなんかこう、なんかひねくれた環境で育った人以外は、やっぱりみんな男女、特に若い人ってすごい若い人に今期待してるし、みんな頑張ってくれてると思ってるから、うん、すいません、話にまとまりがないけど、他に何かコメントをしたい方は。
佐久間さんが上がってます。
あ、佐久間さん。
はい。私、さっきからモッチーさんの話を聞いて、ずっとなんかその、
トークとかやってて、よく若い子とかに言われるのは、言いたいけど言えないっていう人が実は結構多くて、瞬間的に結構反応できなかったりとか、で、まあそれはセクハラとかモラハラとか、差別とかいろんなものがあると思うんですけど、さっきのモッチェさんの話とかも多分そういう方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど、なんかその、じゃあ言えるようになるにはどうしたらいいかっていうので、で、私は本当ちょっとすごいサディスティックなところがあるので、その、自分の仕事の現場とかで、例えばおじさんとかがそういうこと言ったりとかしたときに、ものすごいなんかこう、かっこ悪く、ちょっと騒いだりとかするんですよ。そんなこと思ってんですか？マジですか？新聞読んでますか？みたいな感じで。で、なんかそれって、ちょっと、まあ、すごい性格悪いんだけど、声を上げることの快感ってすごいあって、で、まあ、なんかそこはやっぱり自己満足とかもあるんだけれども、当事者が言えないっていうことって結構やっぱりあるから、当事者の仕事じゃないと思うんですよね、そういうの言うのって。で、なんか、そこのなんか言うとスッキリするよっていうのを、いつもこう伝えるようにしてるんですけど、それって本当にやっぱり私にとってもエンパワリングなことだし、ありがとうって言ってもらえるっていうのもあるんですけど、クソリプ返したりとかすんのも、相手、フォロワー1とかの人でも私はなんか、時間があったら返すようにしてるんだけど、それは別にそのフォロワー1の人に対して言ってるわけじゃなくて、こうやって言い返せばいいんだよっていうのを、ちょっとヒントになったらいいかなって思ってるっていうか、はい。それを今なんか、話を聞いてて思って、それをもっと強化していこうと思いました。
はい、お願いします。はい。佐久間さんには、データベースをいろいろね、クソリプにはこう回答する。あと、陰謀論には、こういう、ちゃんと証拠のある、これで回答するっていうのを作っていただいております。
いつも楽しくやりとり拝見して
ありがとうございます。
ツイッターでみんな見てても、すごい。
今、友達がパクられた案件で今特攻隊長やってるとこなんですけど、本当、世の中ひどいことばっかりなんで、言い返してほしいときには呼んでください。
うん。それでもいいと思いますね。なんかこの人にこんなこと言われて、私はちょっと言い返す勇気がないから、隊長お願いしますっていうのは。
そう。あと、言い返し相談にも、上司にこう言われたんだけど、なんて言ったらいいですかとかも、言い返し相談とかにもよく載ってるんで。でも本当、モッチーさんのその場にいて、言い返す係をやりたかったです。
そう、今ちょっと私しばらく鍵垢なんですけど、鍵垢終わったら、ぜひ、佐久間さんの戦争に参戦したいと思います。
ありがとうございます。ありがとうございます。そう、めっちゃの快感です。参加してくれる人が増えたりするのがもうめっちゃ気持ちよくて、すごい心配とかされるんですけど、私がパソコンに向かってる姿を見たらすごいニヤニヤしてると思う。
私がツイッターにハマり始めたのもなんかそんなあたりです。なんか女性のニューヨークの渡辺陽子さんのがツイートがなんか炎上してて、それに援護射撃をしたら僕のコメントもすごい炎上して、でもそういう戦うのが結構楽しかったので、それ以来ツイッターにハマりました。
なんかそういう、やっぱり私スペースっていうのを最近すごく考えて、コミュニティっていう言い方もできるけど、ブッククラブを始めて思ったのはやっぱりブッククラブでは、なんていうの、自分が辛いと思ってることをこうシェアしたりとか、で、みんながこういうことシェアしたこと、シェアする場所がなかった、今まで。で、それですごいいい場所になってまして、すごい言ってもらえるんですけど、なんかそれと似たような感じで、例えばそういうの、嫌なこととか、差別をされた時に、こんなこと言われたって言える場所っていうのがあるといいと思うんですよ。で、やっぱり、ね、モッチーさんもその時、何も言えない、なんか僕はちょっと、フォローインですけど、みたいなおっしゃってたけど、やっぱりショックでね、なんか反応できないと思うんですよ。で、やっぱり自分、私がなんかおかしかったのかなって、私もちょっと今、具体的な例が出ないけど、やっぱりその女性差別とか、まあ人種差別された時に、なんか言われて、なんか一瞬納得しちゃうんですよ、それに。で、後で、なんで私あれに、こう声上げなかったのって、やっぱりそういうことってあるから、ショックだと思うんだけど、そういう時に、やっぱ結構みんなインターナライズしちゃって、やっぱシェームがあるから、なんか、やっぱ俺がこれは悪かったのかとか思っちゃうから、それを言える相手、ツイッターとかでガーって言いにくかったら、本当 DM とかでもいいから、今日なんかこんなことあって、こんなこと言われたんだけど、これって俺おかしくないよねって言える場所、相手、うん、すごい大事だと思うんですよ。だからそれをここでみんなで広げましょう。やろう？みんなで。
やろうやろう。
やろうやろう。私もなんかあったら、だから佐久間さんに DM するし、モチーさんとかに DM するし、ちょっとなんかこんなことあったんだけど、 私おかしくないよね。これ絶対相手が悪いよね、みたいな。やりましょう。他に何かコメントありますか？
あ、ゆかりさんいいですか？
あ、えつこさんどうぞ。
はい、あ、ごめんなさい。世代的なものもあると思うんだけど、一方で世代的なものだよねって言って、何もしなかったら多分ダメだと思うので、それは、なんだろう。今年アメリカでブラックライブスマターがまたすごい盛り上がったじゃないですか。で、その時にね、うちの子たちが通ってる学校から、先生からメッセージが来たんですよ、それぞれに。でも同じメッセージなんだけど、それは、もう家庭でこの話をしてくださいと。だから今までは、多分なんか寛容でいましょうとかね、インクルーシブでいましょうとか、カラーブラインドがいいみたいな、そういう、あなたが黒人でも、なんとかかんとかとか、そういう文脈で、なんかこうみんな仲良く的な、こうメッセージだったのが、それだけでは足りなくて、やっぱり差別を目にしたら声を上げる。反差別主義者にならなければいけない。アンチャイレシストにならなきゃいけないっていうのを、もう小児の子の担任も送ってきてたんですよね。だからなんかその、やっぱり確かにその世の中変わってきてるし、理解してる人も応援してる人も増えてると思うんだけど、なんかやっぱりその、なんていうのかな、その対大勢に対してそういうメッセージ発信できないとしても、例えばその自分の友達だったり、家族だったり、その自分のサークルにいる人たちって言える人、そういうのは違うんじゃないって言える人がいて、それを言うっていうのがやっぱ大事なのかなっていうふうに思ったんですね。やっぱりその子供が親から受け取るメッセージってすごい強大だと思ってるので、やっぱり知らず知らずのうちに親が言ったりしたり、態度とか、そういうの子供は絶対口に出さなくても感じてるし、インターナライズしてる。だから、すごい、私もその世の中流れ的にホープフルだ、なんだけど、プラス、その反差別をしてる人は、ね、頭悪いとか、教育受けてないとかって言っちゃうと、そこにまた分断が生まれるので、そうではなくて、その自分もそうなるかもしれない。自分も知らないうちに差別してるかもしれないっていう、悲観持ちながら、でもそれは違うんじゃないっていうふうに言えるっていうのが大事かなっていうふうに思いました。
うんうんうん、すいません。
あ、サニーさん、どうぞ。
はい。私24なんですけど、ジョージ・フロイドさんのことがあった件で、私はネブラスカっていうすごい黒人が多い州に住んでて、で、私もその、悦子さんに賛成で、世代だけじゃなくて、やっぱり家庭の状況とか、宗教とか、そういうのがすごい関わって、自分のその、概念が生まれると思うんですけども、ジョージ・フロイドさんのことがあって、黒人の運動がすごく盛んになったというか、こう、スポットライトが当たった時に、私の同世代で友達っていうか知り合いの子でも、ジョージ・フロイドさんのね、真似をして、真似をしたというか、白人の子なんですけど、その二人男の子で、一人が、うつ伏せっていうか、寝転がってて、警察官の役をした白人の男の子が膝をこう、下にいる男の子のこう首のところにこう乗っけて、写真が回ってとか、そのスナップチャットとか、そういうやつが結構あって、だからその若い世代だからオープンマインドっていうわけでも本当にないと思うし、で、まあそれがあって私はその人たちはもう友達じゃないと思ったけど、でも本当に家庭環境とかもすごく関わってくると思うので、で、まあ、それは、自主差別系なんですけど、私自身の、自分の妹、日本の妹が、女の子が好きで、私の妹は女の子なんですけど、で、それを私にカミングアウトしてきて、モッチーさんがさっきカミングアウト、なんでしなきゃいけないんだ、みたいな話をしたときに、あ、本当にそうだな、と思って、で、彼女にとって私にこう、オープンに話してくるっていうのは、私が一番最初の人で、うん、親には言ってないので、で、私は、おう、そうか、みたいな感じだったんですけど、で、彼女が言うには、やっぱ友達同士で話をしてると、あ、彼氏できた、みたいな話になると、うん、恋をするとか、高校になって、で、今、彼女は大学1年生なんですけど、まあ、新しい人に会って、彼氏いるの?みたいな感じの質問になると。で、彼女的には別に、男の人に興味がないから、彼氏がいるって聞かれても、どうしようもないみたいな話をしてて、うん、私はそれを聞いたときに、そう、確かにそうだなっていうふうに思ったので、私自身、今、義理の家族と住んでいて、彼がメキシコ系のアメリカ人で、妹さんが3人いるんですけども、その子たちも高校生ぐらいの年だから、すごいちっちゃい子たちなんですけど、そういうときに彼女たちも高校生で、まあ、恋をしたりとかする時期にも入ってきますけど、そういうときに 彼氏できたのっていうふうに言おうとした私がいて、で、そこでこう、あ、もしかしたら、彼女ってもしかしたら、そのセクシュアルオリエンテーションとかまだ、その、確立されてないかもしれないから、彼氏とか彼女とか、ジェンダーを固定しない方がいいんじゃな、いいなと思ったから、まあ、パートナーはできたのみたいな、そういう感じの質問にはなってしまったんですけど、だからそういうのって、若い世代だからオープンとかじゃなくて、まあ、その家族とか家庭内での教育もすごく大切だなって思うし、で、あと、マキさん、メキシコにいらっしゃるって教えてたってわかるかもしれないんですけど、その、メキシコの人たちは、こう結構保守的な方が多かったりするから、私の義理の家族は結構保守的で、で、そのゲイとかもそう、絶対ダメみたいな、ありえないみたいな感じの人たちだから、そういう話をするのもすごく難しくて、で、私の彼の妹たちも、もしそういう風な気持ちが生まれたとしても、絶対家族内では話せないっていう感じなので、だから本当に、エスコさんのおっしゃってた通り、やっぱ教育だったりとか、もうそう話していくことが大事なんだなっていうのはすごく思いました。
うん、ありがとうございます。ヨーコさん。
いいですか？それ、反対の世代なんですけれども、うちの母がもう今年80歳なんですけれども、30年前に私が、白人と結婚した時に、初めてだったんですよ。国際結婚がうちの家族で。まあ、日本人以外の血を入れるというのが。それで結構家族で大変な話になって、だったんですけど、まあ白人なので、まあとりあえず、まあ結婚して、まあ大丈夫だったんですけれども、で、うちの娘が高校生の時に、黒人のね、男の子と付き合っていて、すると、うちの母がね、いや、みや、黒人はあかんで、いや、うち大阪なんですけれども、で、それで初めて私が、そんな見方してたのって、なんかそう話さないんですよね。日本人ってそういう人種差別について話さないので、私も結構ショックで、うちの母がそんな人種差別をしてたのかっていうことを初めて気づいて、で、それでなんか、いや、それはあかんでって言って、なんか結構話す、その時話して、で、私、ひなこちゃん、ここにいる、佐藤、サウリス、佐藤ひなこちゃんと一緒に、ビーリップという、ノンプロフィットというか、を、ボストンでしてるんですけれども、それで、まあ、月に一回、セミナーとかをしていて、で、そこで、差別について話し合おうっていう機会を、数ヶ月前にして、その時に、4人パネリストの人を呼んで、日本での差別について話し合うっていう企画をして、で、それをね、母が聞、まあ、80歳の母が聞いてくれて、で、結構、そこから話がまたね、盛り上がったというか、話せるようになって、あ、これは間違っていたっていうのを母が認識したというか、うん、で、なんか、いくつになっても、やっぱりこう、話さないから、わからない。だから、わからない人を先に否定するんじゃなくって、話し合う機会を作らないと、やっぱりそういう人たちって分からないんですよね。そういうふうに育てられた状況というか。だからなんかそういう人、なんかやっぱ知らない人を批判するだけじゃなくって、やっぱりエデュケートしていくっていう機会を設けることがすごく大切なことだなと思うし、うん、いくつになってもそういう価値観を変えるっていうことは可能だと思うので、年いってる人、おじいさんおばあさんだからダメとか諦めないで、若い人だからわかるとかっていうんじゃなくって、うん、もうちょっと、こう、視野を広げて、話し合う機会を作るっていうことはすごく大切だと思います。
ひなこさん、どうぞ。
いや、なんか今のヨコさんの話にも付け加えて、まあね、配偶者が外国籍の方とかはそういう経験もあるかと思うんですけど、まあ、うちもベルギーの方と今結婚してるんですけど、それもね、反対っていうかもう、外国人は歓迎しないみたいな言い方をされて、まあそれ以来別に会話してない状態なんですけど、まあでも、それも、だから、教育っていうか、そういういろんな観点をシェアしても、まあみんなに分かってもらえるわけではなく、まあそういう挫折感も味わうっていうのが結構難しいところではあるんですけど、でもこういったコミュニティで、それでもそれぞれできる形で発信し続けるっていうのは絶対意味があって、分かって、ちゃんと届くところには届くようにはなってるので、とは思いました。まあでも、 難しいですよね。うちも解決してないんで、結局問題として一番近い人から一番分かってもらえないみたいなこともよくあるので、うん、難しいなと思います。
ありがとうございます。マキさんどうぞ。
はい、なんかちょっと前の話なんですけど、エドワード・サイードの名前が出たのでちょっと嬉しくて昔よく読んだなと思って、そう、なんだろうな、結構マイノリティで当事者として話をするときに自分のなんか体験、個人的な体験だとか感情だとかそういうのでリプレゼントする、まあ、自分セルフリプレゼントっていうんですかね、をするっていうこと、でそれはすごい大切なことで、まあ、だからこそまあなんていうのかな、こういう相談活動とかをやってるわけなんですけれど、でも一方でやっぱちゃんと理論書を読むとかそういうのがすごい大事で、で先ほどねゆかりさんがそのだ男性に対、日本人男性にアンケートを取った時にやはりそういう結果が出なかったっていうのも、なんだろうな、ジェンダースタディで未だになんか女性が生きづらいから、それを生きづらさをなくして女性が男性の優位に立って住みやすくなる世界を作っていくための学問だと思っている人がすごいステレオタイプ的にそれを持ってる人が多くて、でもジュディス・バトラーとかを読めばなんだろうな、それはなんかジェンダーからの解放だって、女性男性それぞれじゃないですか。その女性も男性も、つまり住みやすい世界っていうことを目指しているのがジェンダースタディだっていうこと、まあなんだと私は理解してるんですよね。うん。だからそういうのも、なんだろう、まあ一つ理論書読むのとか、すごい大変だけれど、逆にそれをなんか噛み砕いて言える、伝えられる場所っていうのかな。うん。うん、とかいうのが、あるといいですよね。なんかそのマイノリティのリプレゼンテーションの話をすごい古典的でね、だからこそなんだって、ガイアトリ・スピバクがなんだっけ、サワルダンは語ることができないって、つまりね、それをリプレゼントする人はその正しいリプレゼントには絶対にならない、それは当事者以外だったらねっていうことを確か言ってる、もうそれがもう何十年も前じゃないですか、まあ、言ってみれば。そういう、その理論つながりでいろんな話ができるっていうのはやっぱりこの強みだと思うんですよね。それがジェンダーであれ、それこそ発達障害であれ。うん、だから、理論大事。いや、私は理論好きなんで、理論楽しいと思います。うん。
ありがとうございます。今、チャットに、ウギさん書いていただきましたけど、在日コリアン女性のハラスメント被害経験をオンラインで募ったものをまとめて、各事例に解説を添えた事例集を作りましたと。私、Facebook でシェアさせていただいたんですけど、これ販売してるんですよね？違う。
あ、そうなんです。ありがとうございます。
買いたいんだけど、はい、多分、Amazon で買えないでしょうね。多分ね、誰かに頼んで買ってもらわないとダメかもしれない。
あ、そっか。今、はい、ベースのネットショップのリンクは送ったんですけど、
そうですか、
海外はダメなのかな、
もし言ってくだされば。ダメだったら誰かに頼んで送ってもらうんで、はい、はい、大丈夫です。
あ、全然私に言ってくだされば。
そう、誰行きって誰もが何の略、
生き生きと生きられる社会。生き生きと
生きられる社会。うん、すごい、はい、いいと思います。ありがとうございます。
っていうのを、はい、目指してやってます。ですね。はい、本当に今ここ書いた通りなんですけど、うん、やっぱりちゃんと声を、私もそうなんですけど、結構ちょっとできなくて、なんかすごく何だろう、何言ってもやっぱりヘイトツイートが返ってきたりしちゃうんですね。このちょっとアーティストの方のアカウントじゃない方なんですけど、でちょっともう何年もツイッターはできてなくて、やっぱり怖いスペースに私にとってはなっちゃってて、うん、で本当に違う在日コリアン女性のアクティビストとか、本当にもうツイートで、なんだろう、殺害予告とかされたりして、それでもやっぱり匿名でやってるから、それをなかなか、警察も動いてくれなかったりっていう、件があったりして、それも見てるので、やっぱり自分もいつそうなるかっていうのがわからないっていうのがあって、で、そういう、うん、ツイッター怖いなっていうのがあるのと、やっぱり誰に向かって何を言うかってすごく、うん、大事だなと思って、ちゃんと安心して、その自分の、 うん、声を届けられる、その相手、聞いてくれるっていうか、ちゃんと、うん、聞いてくれる相手がいて、うん、じゃないとやっぱり声を出せない人たちもたくさんいると思うので、うん、やっぱり自分としてはそういう、なんか、あの声を、うん、あの、聞き取れる人になりたいし、そういうコミュニティを作っていきたいなっていうのはあって、はい、今年そういう本を、あの、作ったんですけれども、うん、いろんな人に、まあ、批判もあるかもしれないんですが、あの、やっぱり自分の、あの、被害、これって被害ハラスメントだったんだっていう、なんか自分すごい新たに気づきましたって言ってくれた人たちもたくさんいて、うん。そういう自分の中でモヤモヤしてるものをどうにか届けられる、うん、そういうことをやっていきたいなと思ってます。
うん、ありがとうございます。ねえ、ツイッターもひどい人いるんで、うん、怖いっていうのはすごくわかります。
This is Jay Allen from Unseen Japan, and you're listening to はみ出し系ライフの歩き方。
さて、忘年会クリップはここまでです。実は最後にちょっとしたハプニングがあり、突然忘年会は終わってしまったんですが、まあここまで聞いていただいてどんな感じだったかっていうのはわかると思います。本当にたくさんの皆さんからすごく意義深いコメントをいただいたので、ぜひこれはシェアしたいなと思いました。ご参加いただいた皆さん本当にありがとうございました。今年私が学んだことは人とのつながりの大切さです。もちろんね、実際に会ってハグしたりできれば一番いいんですが、それができない今、ズームでもメールでもいいので誰かとつながっていると感じられること、私には居場所があると感じられることがどれだけ大切か本当に思い知らされました。そして私の居場所はハミライというこのポッドキャストだし、ハミライのコミュニティです。皆さん本当にありがとうございます。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサーホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコーストセイリッシュ準州であるカナダブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。メッセージはインスタグラムゆかりピアレス、もしくははみらいのインスタアカウントはみ出し系でお待ちしています。ツイッターのアカウントはゆかり P、そしてはみ出しライフです。はみらい番組内で流すクリップも随時募集しているので、どんどん録音して送ってください。番組へのサポートは1回限りのペイパル、もしくは月ごとのサポートはペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はすずり .jp/はみ出し系です。海外在住の方ははみらいエッジショップから購入できますので、ショーノートをチェックしてみてください。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにてはみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方にははみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話は、数年ぶりにみかんを大量に食べているということです。うちはですね、毎週野菜とか果物を配達してもらっているんですが、箱入りみかんをね、注文したので大量に今家にみかんがありまして、こう日本で食べるみかんと同じ味なんですね。まあ幸いまだこう手が黄色くなるまでは行ってないですけど、なんかこう子供の頃を思い出しました。というわけで、今週も黙らない女男でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye! 良いお年を。